pode lá morar. Isso é rua que se habite. Mulheres de elite lá no sunny side of the street. E é uma coisa de amargar, de perder o apetite. Se puder, evite de ir no sunny side of the street. E entre muitos lugares, os melhores lugares, foi lá que ele escolheu pra me levar. E me avisaram, não facilite, com o supinho da Judite. E agora que eu casei com o sobrinho da Judite, venha e me visite lá no sunny side of the street. E é uma coisa de amargar, de perder o apetite. Se puder, evite de ir no sunny side of the street. E entre muitos lugares, os melhores lugares, foi lá que ele escolheu pra me levar. Bem me avisaram, não facilite, não brinque não com o sobrinho da Judite. E agora que eu casei com o sobrinho da Judite, venha, venha e me visite lá no sunny side, lá no sunny side, lá no side of the street that's sunny.
はい、まあ続いて一気にやるにはですね、雰囲気が随分変わるということで、一旦やめまして、全然違う雰囲気でですね、また来ました。はい、でまあ今度やるのは、こっちの世界ゾーンの、続きです。300話あるっぽいんですけども、第1週第2週と、まあのところはですね、100話完結したやつが2つあるんですけど、3つあるんですけど、そのうち1つしかですね、まあ見れないと、中身が見れませんよということで、まあ、板子さんの方にもそういうお話をしたんですけども、聞いてたっぽいんでね、とりあえず今はそこの3週目と、表示されているところの部分だけ、見れるの、100話分見れるので、その100話のうち、前回ですね、50まで、読んだと。残り、50、行けるところまで、どこまで行けるか分かりませんけども、行けるところまで行ってみたいというふうに思います。はい、でジータレスミ252、こっちの世界ゾーンについて軽く説明してくださいと。まあ自分の読んでたですねあっちの世界ゾーンの方はですね、まあ階段、まあまさにあの世の方、の話系統が多かったっていうか、まあそういう系をまとめてるんですけども、ですけどこっちの世界ゾーンについては本当にもうその名の通り現実で、その何、階段とかではなくて、例えばですけど、まあ自分が読んでた時にあったのは、痴漢にあった話とか、そういう話が乗っかってると、うん、あっちの話ではなくて、あくまでもこっちで起こった話ということで、そういうのを、集めてる、うん、私こういうのあったんですけどみたいので、それは別に怪談とかそういうのではなくて、あくまでも現実で説明ができるやつ、っていう話が集められているということで、早速ですね、行きたいというふうに思います。はい、じゃあ行きましょう。51番目から、行きたいと思います。仕事する気になりませんので、大阪の平野の姉ちゃんやねんさん段から、 行きたいと思います。最初はですね、サイトが開くのが遅い。なぜかというと、なんでか知らないけど、まあそこに多分クイックタイムが入ってるからだと思うんですけど、ファイルのところにね、うん、音が出るようになってるんでね、でじゃあ行きましょう。仕事する気になりまへんがな、これがどないしましょうね。あっちの世界の体験はねあるんですよ。これが3日くらい寝込んで大変でしたよ。家庭教師してた女の子がもらってきたのを私に置いていったとでも言いましょうか。でも怒ってませんよ。彼女のことは、その程度では切れません。私も大人ですからね。ほんのちょびっと、お前な、くっついで来られるって分かってるとこ行くなよ。ついでにそんな状態でうち来んなよ。ばあちゃんの仏壇の前で3日寝込んだっちゅうねん。しんどいっちゅうねん。おかすぞ、しまいにって思ってるだけですね。でも、こっちの世界の方がもっと濃いかも。先日5歳年下の彼とエッチをしましたの。終わって余韻に浸りつつ、ぐったりと横になっている私の上で体を起こした彼が一言、嘘と。何事かと思い起き上がってみると、信じられない光景が目に飛び込んでまいりましたの。と申しますのも、あたり一面血だらけでございましてね、本当に焦ってましたわ。もちろん私その時は性でもございませんし、ましてや女でもございませんので、事故が起こったとしか考えられませんでしょ。何と傷と申しますか、痛いところを自分の中で思いつくかを確認と言いますか、痛いというか信号を脳がどこかに送ってるのを待ちつつ、彼の手元を見ましたならば、流血は彼の方だったでございますの。大事なところから血が出てたのでございます。切れてたのです。はい。どのあたりと聞かれますと、さすがに乙女の恥じらいで詳しくはご説明できませんのですが、強いて言うならば、一番大きなところと本体の境目って感じとでも言いましょうか。そこが切れてたのでございます。はい。その傷を確認した瞬間、私の頭をよぎった言葉は、使い物にならんようになったらどうしようでございました。はい。この一言で私の品性が分かってしまうかもしれませんが、こう思ったのは事実でございます。はい。お父さんお母さんごめんなさいという感じなのでございますが、その後血を止めて一晩それ以上何もせずにおとなしく眠りについたのでございます。それから約2週間後、もう大丈夫だろうと再び臨んだのでございますが、やってしまいました。またもや流血沙汰に。一体私の彼の底に何が起こったのでございましょう。二人で真剣に今後の対策を考えているところでございます。そのせいで仕事も手につきませんの。ローションなんぞを使えばよいかと、昨日などは人目を気にしつつもアダルトサイトを探しまくり、通販を申し込もうとしたほどでございます。ああ、どなたか解決策を教えていただけませんでしょうか。イダコさん、あなたの豊富な体験でこの迷える子羊の悩みを解決に導いてやっておくんなましと。で、以上。こういう話。もう、はい、こういう話です。はい。で、次、第52話目、友人の父、で、一心斎三段。なんでこう普通に話してない人が多いんだ。で、行きましょう。拙者の友人でつい最近バイクを買ったやつがいる。もう鳴らしは終わってしょっちゅう乗り回しているようだ。その友人が言っていた話。ちなみにバイクはスポーツタイプのバイクでマフラーは変えてある。ある日学校が終わって家へと帰った友人はバイクの様子を見に行ったそうだ。するとそこにあるはずのバイクがない。もしや盗まれたのかと友人は焦り近くを探して歩いた。しばらく探して車庫に戻ると、なんとそこには自分のバイクがあるではないか。おかしいなと思っていると、そこへ父親が。なんでもその友人の父親が学校へ行っている間に乗り回していたということだ。今でもよくバイクがなくなるらしい。どうも息子がいないのをいいことに親父さんがしょっちゅう乗り回しているらしい。友人は文句言ってたけど、こういう話です。はい、はい、これで以上ですよ。で、次、第53夜目、そして伝説は蘇る、パワッチさんだ。これは私が中学1年の時の話です。時期的には今頃になるでしょうか。私たちは富士山周辺のとある高原で学年研修、いわゆる林間学校を2泊3日の日程で取り行うことになりました。研修の内容は朝のラジオ体操から始まり、普段学校ではやらないような授業、竹とんぼの工作とかが中心になってました。 皆さんも経験があると思いますが、こういった行事は昼間よりも夜の方が本番になってまして、夜になりますと各部屋で枕投げ、プロレスごっこ、怪談話、好きな異性の話などで盛り上がります。当然ながら私たちも例外ではなく、消灯時間が過ぎた後、私と友人数人で好きな異性の話を始めたんです。 Y、 なあ N の好きなやつって誰なんだよ。 N、 え、言えないよ。私、俺たちさ、友達だろ。ナイスよ。で、S、 そうそう。で、 N、 私たちはいつも物静かな N 君をターゲットにして、彼の意中の人を探り始めました。しかし恥ずかしがって彼は心を開いてくれません。私、じゃあさ、俺たちも好きな女の名前言うからよ。 N も言えよ。 Y、 S、 そうだな、そうしよう。で、 N、 わかったよ。N がしぶしぶ承諾したので、私、 Y、 S の3人は同じクラスの女子の名前を挙げました。 N も私たちの告白にすっかり安心したらしく、僕、H野のことが好きなんだとついに白状したんです。私、やっぱり H野のことが好きだったんだ。 Y、 なあ、俺の言った通りだろ。 S、 おお、ほんとだ。私たちのバカ、俺たちが言った好きな女は嘘に決まってるだろうが作戦に引っかかったことに気づいた N は、ずるいぞと泣きそうな顔になりながら悔しがりました。最初はニヤニヤしていた私たちも、 N のあまりにも悔しそうな様子を見かねたため、彼に謝りました。私、 N、 ごめんな。ところでさ、 N、 え、私、お前さ、 H 野の裸見たくない。 N、 え、実は私たちは研修に来る前にある情報を仕入れていたため、ある作戦を実行に移すべく計画を練っていたんです。その作戦とは、湯煙に紛れて接近覗きウハウハ大作戦というものでした。なお詳細はこうです。 1. 宿舎のお風呂は大浴場が一つしかないため、各クラスの男女が20分交代で入ることになっている。 2. 自分たちの入浴時に湯気で窓ガラスを曇らせておき、中から外の様子を見えなくする。 3. 風呂から出る前に窓の鍵を開けておく。 4. 自室に戻った後、裏口の非常階段を上って、使って覗きポイントに移動する。なお裏口は万一見つかった時の逃走ルートとする。 5. 正面玄関側に見張りを一人つけて教師が来ないか監視する。 6. 鍵の開いた窓を開けて中を覗く。これは私たちの作戦参謀であるムッツリスケベの S が考えたんで、逃走ルートまで考慮しているあたり、恐るべし S といった感じでした。 S 曰く、物事は引く時が一番重要なんだよ。しかし覗きと聞いて N が尻込みをしたため、私たちは再び俺たち友達だよなの一言で屈服させ、2日目の夜に作戦を決行することになりました。そして作戦決行日、私たちは当初の作戦通り、風呂から上がる前に洗い場のお湯を目一杯出して窓ガラスを曇らせました。その後、自室に戻って上履きを、履き、非常口の鍵を開けて建物の外へ脱出し、ポイントへ移動。この時、私は見張りを決めるじゃんけんに運悪く負けてしまったため、正面玄関側へ一人移動して監視を始めました。私、畜生、あの時グー出してれば。一人寂しくぼやいていた私は、閃光が来たら合図を出さずに一人で逃げちゃろかと危険な考えを持ち始めました。それでもやっぱまずいかと気を取り直し、邪念を振り払おうとしたその時、女子の悲鳴が風呂場の方から聞こえてきたんです。私、あんのバカども見つかりやがった。慌てた私は、まとまって動くと目立つから3回して逃げろと怒鳴り、私自身も建物から一時遠ざかりました。10分ぐらい間を置いて裏口から入ろうとすると、裏口前にみんなが突っ立っていました。私、何やってんだよ、入らないのか。 S、 ドアの鍵閉められた。この時どういうわけか裏口の鍵が閉められていたんです。犯人は未だ不明。 Y、 もうダメだ、玄関から入るしかないよ。 S、 玄関から行けば捕まるだろうな、確実に。私は、仕方ないか、ここにいつまでいたってしょうがないと肩をすくめて、皆を玄関に行くように促そうとすると、 N が小刻みに震えながら泣いているのが見えました。私、N、 どうした？ N、 泣いている。私、泣いてちゃわからんだろう。ん？私が N の泣いている理由を確かめようと優しく言葉をかけてやると、横から Y が口を出してきました。 Y、 さっきさ、女子に見つかって慌てて逃げたろ。私、ああ、それが何か。 Y、 実は俺たち N に最初に覗かせてやろうとしたんだけどさ、 N が窓に近づいた時に急に窓が開いたんだよ。私、え、それで？Y、 そしたらさ、窓を開けたのが H 野でさ、 N と思いっきり目線が合っちゃって。私、 そうか。私たちはあまりの偶然に声が出ませんでした。その後私たちは正面玄関から建物に入ろうとして教師に捕まり、一晩中正座を申し渡されたのでした。廊下に正座をして1時間ほどが経った頃でしょうか、 S が口を開きました。 S、 なあ、あの伝説ってやっぱり本当だったんだな。 Y、 伝説？ S、 ああ。 S の一言で何を言いたいのか悟った私も話に加わりました。私、なるほどね、確かにそうだな、初恋は実らないって。私たちの無責任な会話に N が切れたのは言うまでもありません。で、以上。で、次、第54夜目、マニアって、で、 LED さんだ。最近ごひいきの漫画がものすごいクライマックスを迎えたんですが、コンビニで立ち読みしてて感動のあまり鳥肌立つわ、足は震えるわ、涙出そうになるわ、大変でした。ここまで激しい反応しちゃって俺って相当のマニアなんぞと思いながらも、その漫画のホームページに顔を出しました。そうしたらなんとみんな同じ反応してやんの。車の中で信号待ちしながら読んでて、読みふけるあまりクラクションを鳴らされた方すらいた。結局マニアってやつはみんな同じこと考えているんだと思い知らされた一日でした。以上。で、第55夜目、瞬間芸消えた私、にゃんこさんだ。久しぶりにお話を一つ。これも私が学生の頃のお話です。その頃私はスペイン料理のお店でバイトをしていました。季節は真冬、とっても寒い日の出来事です。あまりの寒さにバイト先まで母親の車を借りて行ってました。バイトは夜9時まででした。もうすぐ上がりという時に友達が彼氏と一緒に遊びに来たので、もうすぐ閉店だからと言って待っていてもらい、隣のスカラークでお茶でもしようということになったのです。バイト先の駐車場から車を出そうとした時に、車のフロントガラスがガチガチに凍っていたので、お湯をかけて溶かし、スカイクの駐車場に移動しました。もちろん友達の車も移動して駐車場に入れました。その直後に私の瞬間芸が炸裂しました。友達は私の数メートル前を歩いていました。車から降りてドアに鍵をかけて話しながらレストランのドアに向かっていった時のことです。だよね、にゃんこ。あれ、にゃんこ。振り向いた先には私はいませんでした。それもそのはず、私は駐車場のアスファルトに抱きついていたのでした。うつ伏せに倒れていたとも言う。あまりの寒さに駐車場のアスファルトが凍っていて滑って転んでいたのでした。行ったと言って起き上がり、友達とお店に入り話をしていると、膝がとっても痛くなり触ってみるとぬるっとして、手を見ると血がべっとりとついていました。それを見た途端に私帰ると言ってとっとと帰ってきてしまいました。その日に新しく下ろしたタイツは衝撃で膝が薄くなってしまい、二度と日の目を見ることはありませんでした。そして数日後、私の右足には大きなかさぶたが、左足にはその前のゲンチャリでこけた時の大きなかさぶたがありました。そのかさぶたを見た兄に、お前両足にでっかいハンバーグ作ってんなぁと言われました。ハンバーグってあんた、ほんなら食べてみんかい、オラオラと言いたくなったのを必死にこらえたのでした。皆さん、凍ったアスファルトにはご用心。以上。で、次、第56夜目、群がるおばさん軍団で、にゃんこさんだ。先ほど仕事で銀行に行きました。会社は駅の目の前で、銀行は階段を上って降りた駅の反対口にあります。銀行での用事を終わらせ、会社側の方に帰ってくる階段を降りたところに、赤い羽の募金を呼びかけるおばさん軍団に遭遇してしまいました。いやー、募金はした方がいいとは思ってるんですが、両側からバイオハザードのゾンビのように募金箱と赤い羽を持ったおばさんが来ると怖いです。私ですか、もちろん迫力に負けて募金してきました。だって怖いんだもん。募金した途端に他のおばさんたちは新たな餌食に向かってフラフラと歩み寄っていきました。あー、怖かった。以上。さすがこっちの世界ゾーン。で、次、第57夜目、火葬場のことで、チャルさんだ。 社名でお葬式の手伝いをしました。うつ病で自殺なさった方だったんですが、滞りなく葬式も葬儀も済み、これで帰れるかなと思っていたら、そこは火葬場に隣接している葬祭場でもあり、身内の方の遠方で少なかったので、火葬場までお見送りすることになりました。私は嫌だったのですが、火葬場は身内の方が最後にお別れするところだと思っておりますし、まあ、それに音がしますよね。かなり激しい炎の音とか、その中にいつもブツブツブツという感じの音が聞こえるのですが、長く引っ張られた笛みたいな音も聞こえる時もあります。炎の音を消すために BGM でお経とかクラシックをかけていると思うようにしていますが、その日もあまりはっきりしていたので、わあすごく大きく BGM かけてるねと発言して冷たい目で見られてしまった。以上で、次58夜目、昨日見たことで、コウスケ三段。昨日家に帰る途中に変なものを見ました。バス停のところにいた女の人が突然、乳母車を猛烈な勢いで走らせて、壁に思いっきり激突させたんです。乳母車はひっくり返ってしまい、それで女の人は走って駅へ登る階段を上がっていきました。それを見ていた近くの人が、その倒れた乳母車を起こしてみたら、何も中に入ってなかった。一体何が何だかわからない出来事でした。何考えてるのかよくわかりません。全く意味不明な行動です。以上。で、次第59夜目、バイクでこけたことパート2、にゃんこさんだ。さっきまた外出したら赤い羽ぼちんのゾンビおばさんに捕まりそうになったので走って逃げてきました。さてさて、またもやげんちゃりこけ事件であります。こけてばっか、しかも時代は前回よりレアな去年の話であります。去年のお正月明け、一部の地域、埼玉地区の方は覚えていると思いますが、かなり雪が降りました。それもたくさん積もっていたんです。そう、あれは仕事始めの1月5日の話。朝起きると見事に雪が凍ってしまっていて、道がツルツル状態でした。長期休暇明け、しかも仕事始めということもあり、私は会社に行かなくてはと燃えておりました。その時は年末に清水の舞台から飛び降りる気持ちで買ったアンゴラのコートを着ていました。そして何を思ったのか、私はゲンチャリに乗って出かけたのでありました。いや、家の前は凍っていても大きい道に出れば溶けていると思って、家を出てから2分余り経った頃、皆様の予想通り派手にこけました。しかも大きい道に出る前でした。調子こいてちょっとスピードを出した途端のことです。滑った直後、私の心の中で思ったことはただ一つ、運万のコートがダメになっちゃうということで、とっさに思った私はコートを守るようにして転がったのでした。手はもちろん手袋があるから安全です。私は膝下までのブーツを履いていたので、膝下までは安全でした。そう、膝下まではまた膝やってしまった。こけた私は起き上がり、膝から血をダラダラ垂らしながらバイクを起こして家に帰りました。ボロボロになって帰ってきた私を見て驚いた母を放っておいて、即座にコートを脱ぎ、傷のチェックをしてから会社に電話をしました。すいません、ちょっと事故りました、遅れますと言った私に、会社の人は快く OK してくれました。それから手当てをして、すぐにコートをクリーニングに出してくれと母にお願いをした後、会社に行くと、都内には雪の湯の字もありゃしません。私は痛む膝を曲げられずにギクシャクと1時間遅れて会社に来ました。他の女の子はあまりの私の状態に驚きました。そして痛みを押してギクシャクと仕事をしているのを見た隣の席の営業さんが私に言った言葉、ロボコップみたいな歩き方だね。以上。で、次第60夜目、こけたネタが多いから、大阪の平野の姉ちゃんやねんさんだ。なんか転んだネタが多いようなので、うちのママリンのお話を一つ。去年の4月転んだんです、うちのママリン自転車で。別にそれだけだったらどうってことないんですけどね。問題はね、そのチャリンコ止まってたんですよ。別に走ってる時でも止まろうとしてる時でも何でもないんです。なのに自転車に乗ろうかなって思って転んだんです。それで本人はとにかく頭をぶつけてはいけないと思ったそうですが、結局後頭部をコンクリートにぶつけてしまったというか、擦ってしまったというか、ついでに自転車が体の上に落ちてきたそうで、ペダルが膝にもろに当たってしまいました。お皿が割れるようなことはなかったのですが、もう大変。痛いだの、足が曲がらないだの、歩けないだの、バイキンが入るだの、いっそ口をぶつければよかったものをと、パパリンと二人顔を見合わせ、お互いの秘めた思いを確認し合った次第でございました。 皆さん止まっているチャリンコには十分注意しましょう。以上。で次、第61話目、脅威おならでドレミな男、ミドリアルさんだ。せっかくいただいた給食当番の地位なのですが、現在反抗期に入ったので給食番長になっております。メンチバックレザケンじゃねえぞって具合です。今日は俺のハイスクール時代のダチンコの話をするぜ。そいつはなかなか活かしたやつで、連中からジョニーって呼ばれてた。俺も一目置いてるやつだった。そいつはテレビでおならでドレミファソラシドをやってるやつを見て、俺もやってやると意気込んだのさ。しばらくして本人がソまでできるようになったって言うから、ジョニーの家に遊びに行った時、みんなで見せてくれとせがんだのさ。本人も乗り気だったさ。ガスの充電も完了し、ジョニーは迷子をケツに当てて、俺のメロディー聞き逃すなよと意気込んだ。俺たちも期待した。ステローの外部入力のボリュームも上げた。そして演奏が始まった。ドお、本当にドだったぜ。レ、うん、なんか違うけどレだったよ。ブブブブ、ミの音が出ずに変な音がスピーカーから流れる。おい、今の100歩譲ってもミじゃねえぞ。どうしたジョニー、男を見せろ。それとジョニー顔を青くしながらつぶやいた。本当のミが出ちゃったよ。部屋の中におならとは、おならとそれとは違う悪臭が漂い始めた。実話だぜと。最後噛んじゃったよ。以上。で、第62話目。もうなんとかしてで LED さんだ。うちのバイト先の高校生です。しょっちゅうバックレルは動きは悪いわ、シフトに入ればすぐに、今日は早く片付け終わりますか。しかもこんな給料できつすぎませんこのバイト。この野郎。ちなみに今のバイトは時給900円の魚屋です。てめえみてえな人間はどこに行ったって使い物にならねえぞ。先日そんな彼から店に電話がありました。すいません、今日病院に行ったら俺脳腫瘍らしいんです。すみませんけど検査とかいろいろあるので1ヶ月くらいお休みいただけませんか。うちの店には医学の心得のある人なんていやしません。話を聞いた副店長はそういうこともあるんだろうと思って、うん、わかった、体の方が大事だからな、ちゃんと治してきてから、治してから出てきてくれ。休みは1ヶ月で足りるのか。なんて親切に応対してやりました。ところがその3日後、俺と副店長がバイト中に昼飯を食いに出てくると、脳腫瘍のはずの彼が駅前で遊んでるじゃないですか。道理の通らないことにはすぐ切れるうちの副店長、ヤンキーの中に飛び込んで彼をゲショゲショに殴り倒してきました。もちろん彼はそのままクビになりましたとさ。おまけに未払いだった半月分の給料も取り上げになったそうだ。以上。で次、第63夜目、久々の登場でナイトブレーカーさんだ。さてさて、今宵は私がよく行っていたチャットでのお話。そのチャットは俗に言う 3D チャットってやつで、 W なんとか J と言います。そこのとあるクラブサークルでのこと。ヒロという島根出身の男の子、中でも22やけどがいました。彼は大学に行くため佐賀県にあるアパートで一人暮らしをしていました。もちろんチャットもその部屋からやっていたんですが、ある日久しぶりに彼がチャットに現れました。私、元気やった？ヒロ、いや、それが、私、どないしたん？ヒロ、今ね。しばらく沈黙が続いた後、ヒロ、どうしたらいい？私、何を？ヒロ、今、部屋に人がいるんやけど、透けてる。私、は？ヒロ、そんで、さっき画面から顔が飛び出してきた。私、それって幽霊？ヒロ、やっぱりそうかな、幽霊かな、なんかいっぱいいるよ。私、いっぱいって何人くらい？ヒロ、数えてないけど10人以上おる。小さな男の子からおばあちゃんまで。久しぶりに会っていきなり何なんだかと思いながらも、私、幽霊ってエクトプラズムとかいう説もあるから、強い光を当てたら消えるんちゃう？などとわけのわからないことをのたうったのですが、ヒロ、強い光ってどうしたらいいの？私、あ、ほら、カメラのフラッシュとか。ヒロ、家にカメラないもん。あ、そうだ、コンビニで映るんです買ってくる。私、おいおい、こんな時間にそんな状態で大丈夫か。すでに時刻はまさに泣く子も黙る牛蜜時。しーん、あいつ生きよったマジで。 時間にして約15分ほどでしょうか、ようやく列が来ました。ヒロ、映るんですよ、使ってきたよ。私、それでどう？ヒロ、ピカって光った瞬間はその人の体の一部がスーって消えるよ。私、うん、ヒロ、でも少しずつ元に戻っちゃう。私、フラッシュを使うことで余計に気色悪くなってしまったような。ヒロ、外はねもっとすごいよ。私、どんな風に？ヒロ、なんかコンビニまでの間何十人といたよ。私、ヒロ、それでね気づいたんだけどね、この人たち部屋の隅っこへ歩いていくんだ。私、それってその部屋通り道になってるんちゃう？ヒロ、それでその行き先を見て窓のところに行ってみたよ。私、おいおい怖いんちゃうか？でヒロ、アパートの裏に川があるんだけど、そこにいっぱいたむろしてる。たむろってヤンキーちゃんやから。でヒロ、どうしたらいいんやろ、寝られんやん。その時ある人のことを思い出しました。私の所属しているそのクラブ、サークルの組長をもとい部長のこと、その部長さん、名前はバスター。京都在住の修行したことや除霊したことのある明るい空手青年、過去親父、霊感はかなり強いというお話。でもチャットには来てないし、電話でもして呼ぶかな、あくまで牛蜜時と。その時チャットのお部屋のドアからそのハンドル名バスターが、なんちゅう偶然やねんと思いながらも、ヒロのことを 話してみると、バスター、んじゃ気を送るからそのまま精神を集中して。ヒロ、はい。どれくらい経ったでしょうか、かなり長かったと思います。ヒロ、消えた、消えてくよ。私、おおと気がつけばバスターの姿は消えていた。いや、もちろん本当にヒロの部屋の幽霊も消えていったんですけどね。時計を見ればすでに朝の5時。バスターのおかげというより朝になったから消えたのではなどと思いながらも、二人でバスターにお礼を言うとチャットに戻ってくるのを待っていましたが、その日は戻ってきませんでした。ネットで犯罪とか冠婚葬祭はほとんど体験した私だが、こんなのは初めてで、思いっきり楽しませていただきましたとも。他人の不幸は蜜の味ってこんなの、このことかなとしみじみ感じましたとさと。で、以上。で、今ですね、いたこさんの方からですね、はい、アップしたという連絡が来ました。はい。ありがとうございますと。うん。これでですね、300は確定です。はい。はい。300話は、いつか潰しましょうということで、ねえ、とりあえず、まあ、この100話はささっと終わらせたいなと思うんですけどね。うん。でもね、今日は75で止めて、適当に痛いニュースの方に行ってもいいんですけどね。痛いニュースに行くか、適当に誰か来る人がいるんだったら来てもらって話すかとかね。うん。100まで行かなくてもいいかなと思ってるんですけどね。はい。で、次、第64夜目。仕事一段落記念作品ね、パワッチさんだ。ところで皆さんは土曜ワイド劇場タイトルで高視聴率獲得理論というのをご存知でしょうか。ご存知でない方のためにご説明させていただきますが、土曜ワイド劇場はタイトルまたはサブタイトルに湯煙とか全裸美女などのお色気ワードを入れることにより普段より高い視聴率を得るという手法を使っています。今回その理論にあやかって私もお色気キーワードをタイトルに入れてみました。もちろんキーワードに嘘偽りはございません。では本編です。タイトル、湯煙全裸美女自殺未遂。これは今年の7月に私が体験した話です。私の家の風呂はいわゆる薪風呂というやつで、風呂釜に、かまどが直結していて、かまどに薪をくべて燃やすことによりお湯を沸かしておりました。その当時休む暇もなく毎日仕事に追われていた私は、救出する前に朝風呂に入って気持ちをリフレッシュさせようといつものように釜に、薪をくべて火をつけました。ご存知の方も少ないと思いますが、薪風呂は真水から温める場合はちょうどいい湯加減になるまで1時間もかかるんです。うちはシャワーも使えなかったですと。しかし一度沸かしたお湯を2度目に沸かす場合は1回目よりも少ない時間で沸かすことができるという特徴があります。 この日私は真水から沸かすのが面倒だったため、お湯を変えずに沸かして直して入ろうとしたんです。先にも触れましたが、当時私は度重なる残業で疲れ果てていたため、いつもは釜の様子を定期的に確認しながら風呂を沸かしていたんですけど、その日に限っては風呂が沸くまでの2階の自分の部屋で寝入ってしまいました。それからどのくらいの時間が経ったでしょうか、私は家の周りにものすごい数の人の気配を感じて目を覚ましました。何この気配、ざわざわ、10人20人いやそれ以上の気配が私の家を取り囲んでいるんです。私は家を取り囲む大勢の人の気配に畏怖の念を感じて思わずうなりました。何なんだよ一体。焦燥感に駆られた私は気配の正体を確かめるために自室のドアを開けて階下に向かおうとしました。しかしその時私はさらなる異変に気がつき、その場を動けなくなってしまったのです。そのさらなる異変は私自身の身に起きていました。それは体の一部が硬直するあの現象。立っちゃってる。男性の方はご経験がおありだと思いますが、授業中や仕事中に居眠りして起きた時になぜかキューちゃんが起き上がってしまう例の現象が私を襲ったのです。こんな時に立つんか。まあ科学的に説明しますと、この現象は体が自然に行うトレーニングの一種、マジですなんですが、この時の私にはそんなことを悠長に考えている余裕はありませんでした。私は自分のたぎるものを沈めようと必死に気を紛らわしました。5分ほど経った頃でしょうか、ようやくキューちゃんがお辞儀してくれたので、私は改めて階下に向かおうと自室のドアを開けました。すると辺り一面中にイカ臭い元キナ臭い香りを発する白い煙が立ち込め、私に行く手を阻んだのです。家が燃えとる。階下からもわもわと白い煙が立ち込め辺りを覆う姿に私は愕然としました。道理で周りが騒がしいわけだ。でもそうならそうと早く言ってくれ。まあそんなことを言っても外のやじ馬には私が家の中にいることがわかりません。私は焦りまくりました。途中火葬場に行く手間が省けるなというちょっと危ない考えも頭をよぎったんですけど、最終的には全ての生物が持つ生存本能が勝りました。とにかく貴重品を持って脱じゃ。私は車の免許証とカード類を入れた財布、実印を手に取ると部屋を出ようとしました。しかし煙が私の行く手を阻んでいたことを思い出し、ハンカチか何かで口を押さえながら脱出しようとタンスに入っていたスカーフを口に巻きつけ、手が使えないといざという時に身を守れない、一気に階段を降りました。1階に降りると辺り一面は真っ白になってました。火元はおそらくかまどでしょう。私は台所にある消火器を取ってくるために居間を通り抜けようとしました。その時かまどのある出口側に人の姿が見えたんです。銀色に光る防火服に身を包んだナイスガイ、そうファイヤーメンが。居間を通り抜けようとした私は消防士さんと目が合いました。私の姿に気がついた消防士さんは無線機に向かって連絡を取り始めました。消防士、こちら A です。家屋内にただいま人を発見しました。私は頼もしいと思いながら火元がすでに消火されたことを察しました。すると消防士さんが呆然と突っ立っている私に話しかけてきました。消防士、恐れ入りますがこちらの家の方ですか。私、はいそうです。消防士どういうわけか突然消防士さんは黙り込んでしまったんです。私はどうしたんだろうと思い確認してみました。私、どうされたんですか。目線を横に反らしていた消防士さんが私の言葉に弾かれるようにびくりとし話し始めました。消防士、ですね、私、はい、消防士、ご自分の今のお姿を把握されてます。私、私はその時左手に財布と印鑑を持ち、スカーフを銀行強盗のように顔に巻きつけていました。しかも風呂に入るためにパンツ一丁になっており、なおかつ私のパンツの窓からキューちゃんが顔を出していたんです。私、悲鳴、消防士、私は恥ずかしさのあまり全身が赤黒くなりながら今世紀最大の絶叫を上げました。その時に私の履いていたパンツは前開きのトランクスなんですが、前がボタンで留めるタイプなんでなかったため、どうやら1階に降りる際にキューちゃんがはみ出してしまったみたいなんです。当然ながらパニックってた私がそのことに気がつくはずもありません。私が慌てて水くろいをし始めると消防士さんが話しかけてきました。消防士、兄さんお話を伺いたいんですけど。私、はい。消防士さんから事情聴取を受け、今回の火事の顛末を説明されました。火元はやっぱりかまどでした。 私が風呂を沸かす際に長い薪を目いっぱいくべていたせいで、火がちゃんと吸い込まれていなかったせいで、通常は薪をくべて燃やすとかまどは火を吸い込むんです。煙が煙突側に流れず、かまどの口から上がっていたんです。しかもかまどは過去に増築した際に屋内に移されていたため、当然のことながら屋内に流れ込んできていただけなんです。というわけで、実際は屋内からもわもわと出てくる煙を見た近所の人が火事と間違えて119番に通報したというのが事件の真相でした。私、なんだ、火事じゃなかったのか。消防士さんの説明で誤報だったということを知らされた私は安堵のため息をつきました。すると消防士さんが私を咎めるように言いました。消防士、でも私が現場に来た時にはかまどから50センチくらい火が上がってましたよ。私、え？消防士、そのまま周りのものに炎症でもしたら間違いなく火事になってましたよ。実際かまどの周りには薪が無造作に置かれており、家自体も木造建築物なので、火が他に移ればあっという間に燃え広がっていたでしょう。しかもかまどから2メーターほどの距離のところにプロパンガスのボンベ、しかも大満タンが2本置かれていたため、一歩間違えばガス爆発で大惨事となりかねない状況だったんです。当然のことながら、もし誰も119番に通報してくれなかったら、2階で寝ていた私は文字通り爆死していました。やばかった。自殺行為もいいとこじゃないか。全身赤黒い状態から今度は一気に青白くなった私に消防士さんが再び話しかけてきました。消防士、このワンちゃんなんですけど。私、え？消防士、さっきから震えっぱなしなんですけど、よっぽど怖かったんでしょうね。私が視線を下に移すと、家で飼ってる犬がプルプルと小刻みに震えていました。そのあまりの、不憫な姿に私はストライクゾーンを疲れました。私、笑い。先ほどから赤くなったり青くなったり、しまいには大笑いを始めた私に消防士さんは呆れながら言いました。消防士、笑い事じゃないんですけどね。私、すいません。実際に通報で消防車2台、パトカー1台、野次馬多数が駆けつけたわけでして、笑い事では済むはずもありません。警察の方からも事情聴取を受けると周りがバラバラと帰り始めました。中には、なんだ火事じゃなかったのか、ちっこいつマジで殺してなどというとんでもない奴がいましたが、周りに多大な迷惑をかけた私にどうこう言える権利はありません。その後、通報を聞いてパートから帰ってきた母と一緒に近所の方々にお詫びしながら回りました。皆さん本当にいい人ばかりで、火事じゃなくてよかったねと平謝りする私に声をかけてくださいました。それから大体20軒くらい回り、最後に町内の組長の家を訪れることにしました。私、本当に大変なご迷惑をおかけしました。申し訳ありませんでした。組長夫人、いいのよ、無事に済んだんだから、まるちゃんが無事でよかったわよ。かっこ昔から近所中に可愛がられた私はちゃん付けで呼ばれているんです。正直頭が下がりっぱなしの私に組長夫人は続けてこう言いました。組長夫人、でもよかったわね。泥棒なら家までは持っていかないけど、家事はみんな持ってっちゃうから。私、はあ、そうですね。組長夫人のあまりにも深いお言葉に私は体の力が抜けていくのを感じました。以上。で、ジータレスミ253、なるほど、こっちの世界はオチがあるのですねと。謎のまんまって、謎のまんまも今ありましたけどね、読んだやつでね。で、254番、薪風呂で朝風呂とか何時に起きればいいんだと。もう夜中1時間、しかも大変だよ、すげえ、うん、相当大変だわな、そうな、で、次行きましょう、65夜目、残り11話ですかね、皆さんはじめましてで、ね、ボヤッティさんだの初めてだ、本当。小生は某医科大学に通い続けて、そろそろみそじに片足を突っ込んでいる医学生です。さて、医学部の授業というものは、一般の臨床医学、外科内科、小児科の他に基礎医学というものがあります。その基礎医学の授業の中には、病理学や生化学、生理学、解剖学などの他に法医学というものがあります。 ここで簡単に法医学というものを説明させていただきますと、法律上問題となる医学的事項を検査研究し、それによって問題点を解明して法律的な解決に寄与することを目的とする医学であるというもので、簡単に言うと、身元不明な死体や異常死体を見つけたら解剖や血液検査などを行い、きちんとした性別や年齢、死亡の原因をつけてあげましょうというものです。あ、ここで一つ言っておきますが、テレビドラマに出てくる解剖医のように解剖医が直接事件の解決のために右往左往するということは一切ありません。法医学教室ではただ単に死因や凶器などを特定するだけで、それらの条件を事件に結びつけるというか、犯人を特定するかなどはあくまでも警察のお仕事であり、医者が探偵の真似事をすることなんて一切ないのが現状です。そんな日もありません。で、この話は法医学の授業で、あらゆる事件の状況証拠や異常死体のスライドを見ながら、教授がその時の状況や直接死因などを説明してくれた時の話を、調整がいかにもその現場に立ち会ったことがごとく構成させていただいたものですと。ああ、無常、マーフィーの法則という題名。それはある秋の日のこと、T 教諭はいつもと変わらず家を出て、勤務先である軽中学校に登校し、職員室で1時間目の授業の始まりをぼーっと待っていた時のこと、ふといつもと違う違和感を感じました。そして周りを見回してみると、同僚の S 藤先生がまだ学校に来てないことに気づきました。S 藤先生はとても真面目で礼儀正しい先生で、遅刻や無断欠勤等というものは一切縁のない先生でした。もうそろそろ授業が始まるというのに、いつまで経っても S 藤先生が登校してこないことに他の先生方も気づき、仕方がないので S 藤先生のアパートに電話することになりました。しかし、いつまで経っても電話には誰も出ません。仕方なく、その時の S 藤先生の授業は自習ということにして、S 藤先生が出てくるのを待つことになりました。さて、時間はもうお昼になりました。しかし、相変わらず S 藤先生の姿はありませんでした。仕方なく T 田先生が代表で S 藤先生のアパートへ様子を見に行くことになりました。T 田先生は S 藤先生の住むアパートに到着し、呼び鈴を鳴らしてみました。しかし、いつまで経っても誰も出てきません。外から部屋の様子を伺おうにも、部屋は2階にあるため、カーテンがぴったりと閉まっていました。仕方なく学校に戻ろうと自分の車のところまで引き返してみると、そのアパートの駐車場には S 藤先生の車がきちんと駐車してあるのに気づきました。おかしい。T 田先生はその時いわゆるあっちの世界の匂いを感じたのでしょうか。気になってそのアパートの管理人の家に行き、部屋の中へ入っていくことにしました。管理人と一緒に T 田先生は再び S 藤先生の部屋の前まで来て、とりあえずもう一回呼び鈴を押しましたが、やはり返事はありません。仕方なく鍵を開け、管理人と二人で中に入っていくことにしました。ガチャ。ドアを開けると何か湿気のこもった嫌な匂いが漏れ出てきました。やっぱりおかしい。 T 田先生と管理人は同じ感覚を共感しながら、ゆっくりと中へ入っていきました。正面の部屋、今は昼間だというのに明かりがつけっぱなしであることに気がつきました。 T 田先生は自分の五感を駆使し、周りに細心の注意を張りながら一歩一歩今に近づいていきました。やだなぁ、なんか嫌な予感がするなぁ。でもここまで来たら引き返すわけにもいかないしなぁと思いつつ、 T 田先生と管理人の二人は今までやってきました。そしてその中を T 田先生が見た瞬間、悲鳴、ああ無常、これぞマーフィーの法則というものなのか。そこで T 田先生の目にしたものは、冷たくなった S 藤先生の哀れな姿でありました。そこで二人が見た S 藤先生の姿は、ロープでぐるぐる巻きにされたまま窒息死をした本当に哀れなものでした。S 藤先生の死体を見つけてしまった T 田先生と管理人は慌てて警察に連絡をし、そこで彼らが来るのを待ちました。しばらくすると大勢の警察官と検察官たちがやってきました。しかし T 田先生は警察官たちが来るまでの間、どうしても腑に落ちないことがありました。おかしい、なんだこの違和感は。 T 田先生は最初は初めて見た異常死体のため、よく遺体の状況を見ませんでした。しかしふと湧いて出た違和感と同時に、それを確かめたいという好奇心が湧いてきました。その結果 T 田先生は自分の好奇心には勝てず、警察官たちと一緒に再び S 藤先生の遺体のところまで行きました。そして再び S 藤先生の遺体を確認したところ、 T 田先生の感じた違和感はすぐに解けました。謎は全て解けた、これは殺人事件ではない。遺体の状況を詳しく見た T 田先生は、さながら金一少年のように見事に完璧な推理をしたのです。その時 T 田先生の見た遺体の状況とは、 1、 S 先生は全裸であった。 2、 S 先生は天井からロープで吊り下がっていた。 3、 S 先生は亀甲縛りであった。 4、 遺体のそばに一人 SM の縛り方教本が落ちていた。そう、S 藤先生は前の晩一人 SM に励んで自分を天井から吊るすプレイを行っている途中、誤ってロープが首に入ってしまい、そのまま焦点してしまったのです。教訓、一人 SM はあなたの健康、命の場合もを損なう危険があります。プレイするときは必ず複数で行いましょう。しかし授業ではいろいろな遺体を勉強させてもらったけれど、この時ほどこんな死に方だけはしたくないと思ったっす。もう授業中だというのに全員爆笑ものでした。まあ教授が言うには、こういう風に死ぬ人って結構多く、しかも教育者や管理職の人たちに多いんだそうです。現にこの手の遺体のスライドは結構ありました。人の命に関わっていることだけに茶化すのはよくないことなんだろうけど、この時ばかりはね。で、以上で、次、第66夜目、とあることで、一心斎さん談。拙者の昔通っていた高校は結構不良が多い学校だった。拙者の高校では韓国に姉妹校という提携を結んだ高校があって、修学旅行は韓国でした。先生に聞いた話によると、昔は韓国の中でも超一流のホテルに泊まってたそうです。今は韓国国内の人間が日本人の高校生は贅沢だと文句を言うので泊まらなくなったそうですが、それはまだ超一流のホテルを使ってた頃の話です。修学旅行の夜中といえば遊ぶに決まってるじゃないですか。だけど廊下では先生が見張ってる。だけどうちの学校ではおとなしくしている人間なんかいない。どうしたかというと、ベランダへ出て柵を乗り越えて隣へ行ったそうです。ここまでは結構普通の話。ここからが問題。先生たちは後から聞かされてびっくりしたらしい。そのホテルは超一流ホテル、海外の VIP や政界の人間も泊まるような。当然警護はすごく、銃を持った人が警護しているわけです。で、ベランダを伝う人間を発見。撃とうと言った寸前だったらしいです。だけど日本の高校生が泊まっているのを思い出して撃つのをやめたらしいです。さすがにそれを聞いて先生たちもゾッとしたと言ってました。以上で、次、第67夜目、シャベルで盾の功節さんだ。シャベルを熱くしてさ。今日の午後、仕事の打ち合わせ帰りの京王線の車内、私の隣には中学生くらいの4人連れが座っていました。大声で笑いながら話す彼らの声が、午後の睡眠を貪ろうとしていた私の耳に飛び込んできました。ジュッって言ってさ、それからグツグツ煮えて泡立ち始めんだよ。溶けちゃうの？形そのままでさ、プチプチしてんだ。うんこブリブリ回してさ、それがまたジュージュー言ってさ。へえ、カエルだとそうなるんだ。俺もさ、にさ、熱くしたシャベル突っ込んだらさ、血切れでチリチリチリって。あ、それ俺カマキリでやったことある。キューっつんだよな。そうそう。中学生たちはまるでゲームの話でもするように、嬉しそうに楽しそうに話しながら電車を降りていきました。私には彼らはごく普通の中学生に見えました。近年の子供たちの精神の荒み具合、新聞や本では聞いていたものの、いざ自分で目の当たりにしてみると、改めて冷たい旋律が背筋を走りました。やはり一番怖いのは人間か。以上で、次、第68夜目、怖かった話でナイトブレーカーさんだ。退院した時に怖かった話を一つ。やったの思いで某病院を退院する日がやってきました。母親が迎えに来ることになっており、今かと待っていました。ちなみに退院するまで病院の周りがどんなところかとか、吉祥寺がどんなところか全く知りませんでした。で、まず JR 吉祥寺へタクシーへ。母親は、病院の食事やったらまずかったやろうと、ちょっと贅沢に昼食を取ろうということになり、吉祥寺の周辺を探しました。はっきり言ってどんなお店があるのか、東京の吉祥寺なんて二人とも知りませんでした。一通り駅のデパートを歩いて、その中の某丼屋さんに入りました。しかし、まずすぎる。まだ病院の食事の方が美味しかった。 そんで私の頭を見て母親が一言、髪の毛切ってこう、もう早く家に帰りたいのに。まあ入院中1ヶ月は髪の毛切っていなかったのでかなりボサボサになっていましたので、道を歩いてカット2000円サービス券を配っていたのでその美容院へ。おお、全自動でシャンプーじゃ。なんか田舎者なのか珍しいのかわからんが、ちょっとカルチャーショック。でもほんまにこれで洗えてんのかと、まあいろいろあったのですが、吉祥寺はなんかあっちなこっちのゾーンって感じでした。そんなこんな、ありながら家にたどり着きました。やっと本題です。退院する前から私はあることがとても気になっておりました。それで家に着いて落ち着く間もなく、その気になっていたものを確かめに行きました。プチピーカリカリカリカリ、今日はどっから見るでしか、久しぶりに聞く Windows の起動音、ポチッとなっと言いながら接続ボタンを、ピーガーガーピーヒョロルル。私はものすごくドキドキしていました。そしてメーラー、メールが285通来ています。いや、やっぱりとても怖かった体験です。以上で、次第69夜目シシルイルイパワチさんだ。今年の夏のある暑い日のことでした。私は飼い犬のチーコを散歩に連れて行き、散歩の帰り道自宅近所の公園に寄りました。すると歩道の一面に干からびたミミズの死骸が散らばっていました。その数およそ1000以上。どうも植え込みから歩道を横断しようとしたところ、真夏の太陽の強い日差しにやられてそのまま五輪中してしまったようでした。私、こんなところにいつまでもいられるかと、ミミズ様の死骸に興味を示すチーコの紐を無理やり引っ張って家路に着いたのでした。以上で第70夜目刺してやるで三日月姫さんだ。それは会社でのこと。うちは自分のデスクに各直通電話があります。私の前の席の W さんに電話がかかってきたのですが、本人が離席していたため代わりに私が取りました。ですけど W さんいます？社会の荒波に揉まれ早何年ん、これは何かの勧誘だとすぐに分かりました。私、 W はただいま席を外しておりますが。いつ戻ります？私、申し訳ありません、ちょっと分かりかねますが。大抵はここでじゃあかけ直しますとなるのですが、気はなぜか引き下がりません。気だいたい。私、そう言われてもわかりません。気だいたい。私、何この言い方。ですからわかりません、いい加減なことも言えないですし。気だから、だいたいって言ってんだろ。正確な時間なんか聞いてないよ。聞かれたことに答えてよ。無か。ちなみにその日はめちゃめちゃ仕事が忙しかったのです。その時もメールを打ちながら対応していました。こんな奴に関わり合ってる暇はない。私、 W はいつ戻るかわかりません。ところでどちらの木さんですか？ご用件は。木 W さんに用があるんだよ。いつ戻るか言えっつってんの。ブチ、私は切れかかりました。ついでに冷静な判断が下せなくなってしまいました。私、いつ戻るかわからないし忙しいのでじゃあと切ってしまいました。直接また電話が鳴り、となると、キなんだよ今の態度、何途中で電話切ってんだよ。ちょっとでかい会社で給料高いからっていいと思ってんのか。実は私、親兄弟&友人たちから危険だからおやめなさいと忠告を受けているのですが、売られた喧嘩は買ってしまうタイプなのだ。私、忙しいって言ったでしょ。それにあなたに態度がどうこうなんて言われたくないですね。自分の態度はどうなのよ。キ、てめえさっそくほら絶対殺してやるからな。ブチ、完全に切れました。売り言葉に買い言葉。私、ほう、やれるもんならやってみな。キ、絶対殺してやるよ。俺はヤクザだ。ここもヤクザの会社だ。殺しに行くから住所教えろ。私、はっはっは。キさんはそういえば一応女としてビビるとでも思ったのでしょう。しかし私は大爆笑してしまいました。怒り狂った奴はその後もおバカなことを口走っておりましたが、構わず切ってしまいました。まあこうやって思い出していくと、私も反省すべき点がいろいろとあるのですが、笑ってすっきりしたせいか、その後の仕事は順調、快調に進みましたと。で、以上で、第71夜目残り、5話で、今日はやめたいと思います。71夜目、こんな大量にで、MA デイさんダン。 くだらないかもしれませんが書き越します。知り合いの人が中学生だった頃の話だそうです。その人 A さんが朝登校すると同じクラスの B さんが急に話しかけてきたそうです。A さんは別に B さんとあまり話をしたこともなく仲がいいわけでもなかったのにどうしたんだと思いながらも話を聞くととにかく悪いけど一緒に来てくれというので一緒について行ったそうです。そして着いた先は生徒玄関、すると B さんは俺の下駄箱を開けてみてくれというのだそうです。 A さんが言われた通りにそこを開けるとなんとそこには B さんの靴の中にぎっしりと梅干しが入ってるではないですか。それも隙間のないほどに。 B さん、朝開けたらこうなっていたんだと言い、 A さんと B さんはこんなにたくさんの梅干しを一体誰がやったんだろうと思うより、どっから持ってきたんだろうと不思議に思ってしまったそうです。以上、72夜目助けてでネロさんだ。私の友達がある掲示板で口論をしました。その数日後、その口論の相手が友達の本名、住所、メアド、電話番号を掲示板に書き込むという嫌がらせを始めました。管理者が消してくれましたが、本人は掲示板にハンドル名しか載せていないのに、どうしてそこまで割り出せるのでしょうか。またどうすればいいのでしょうか。教えてください。ちなみにその掲示板はここの掲示板と同じタイプです。ということで。いろいろ書いてありますけど飛ばします。次行きます。これは本当にただ助けてだけでですね、情報そのどうしたらいいか本当に募ってるってやつで、話としてはちょっと違うかなというので、次行きます。73夜目、久しぶりにお送りする不思議な実話、ミドリアルさんだ。今回お送りする話は僕の親父の友達に起きた実に嘘くさい本当の話です。バミューダートライアングルの近くで霧に包まれて以来突然11カ国語が喋れるようになった老夫婦の話がありますが、それと似た話です。親父の友達は当時町に通った電線が珍しかったのか電柱に登り始めたのだそうです。親父は危ないからやめろと止めたのですが、だら大丈夫だとか言って登ってバチバチと感電してそのままそばの田んぼに墜落しました。髪の毛は逆立って白目を向いていたそうです。親父は慌てて診療所までおぶって運んだそうです。幸い一命は取り留めたそうですが、感電して以来今までズーズー弁だったやつが突然東京弁を喋るようになったとか。親父は幽霊も UFO も信じないが電気だけは信じると今でも言ってます。以上、次、第74夜目、電波って怖いで緑リアルさんだ。電波は怖いです。人間の脳は微量の電気で情報を伝達して動いているらしい。当然ごく微量ながらも外にも放出しているという説もある。その外に出ている電波を受けると影響がある。親しい人の趣味とか考えに影響を受けるというのはそういうのが原因と考えている人もいる。天才と言われる人は放つ電波もすごいのか、ゴッホの生涯で彼に出会ったために発狂した人間は3人いるとのこと。この説を信じるならば、電波は知らず知らずに我々の生活に社会に影響を与えている。携帯電話のようなものを脳の近くに当てて利用している現在、その影響についてはほとんど研究されていない。結果が出るのは数十年後、その時には手遅れなのですが、我々は遅すぎたのか。 MMR 風。以上、で次、第75夜目、今日の最後です。お茶目な警察の、お話っていうので、ナイトブレイカー三段75夜目。最近ちょっと暗めの話が多いのでちょっと笑える話を、ちゅうかもともと怪談とか恐怖体験って暗い話の方が多いか。なんか平野の姉ちゃんの話読んでて思い出しました。皆さん、APEC が大阪であったのを覚えでしょうか。その時のお話です。その頃、私は中之島にある会社で勤めておりました。中之島には貿易センターがあり、一時的にそこを警察の仮詰め所に使っておりました。ある日、私は残業で遅くなり、ごめん、詰まった。行きましょう、続き。ある日、私は残業で遅くなり、最終のバスの時間が迫っているので、遠足でバス停に向かっておりました。 そのバス停から道を挟んでちょうどその前が貿易センターでした。バス停まであと50メートルというところで後ろから警官に呼び止められました。警官、ちょっと質問してもいいですか。私、
はい。
警官、お仕事ですか。
私、
はい、そうです。
警官、
そうですか、遅くまでお疲れ様です。
私、
ああ、ありがとうございます。
警官、お約束ですが持ち物の検査をさせていただいてよろしいでしょうか。
私はもちろん怪しいものなんて持っていませんから心よく協力しましたとも。
で、警官はカバンの中にライトを当ててガサゴソガサゴソ。
警官、特に怪しいものはないですね。
私、もちろんですよ。
すると警官、爆弾なんて持っていませんよね。
私は大爆笑しそうになったのをなんとかこらえて、
んなもん持っていませんよと答えてやりましたとも。
ちゅうか、あんたカバンの中を
橋の端まで見たや。
だいたいんなもん、過去爆弾持ってても、はい、持ってますなんて誰が言うねん。
これが世界一の警察です。
以上。
というわけで、
はい。
こっちの世界ゾーン、51から75まで、読み終わりました、はい、あと225話ですね、ということで、ジータです読み、255今来たお茶コント、ですね、本当に今来たぐらいですね、ちょっと前に来たぐらいなんですね、こんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないんですけどもはい、こんばんはです、はい、というわけで、この辺で、こっちの世界ゾーンは終わりにしたいというふうに思います。うん、また、少しずつですね、つまんでいってですね300話を潰せればというふうに、思います。はい、というわけで曲を変えまして、あとですね、まあ時間がもうちょっとあるということですね、ちょっとですね、久しぶりにですね、少し、久しぶりじゃねえや、そんなにうん、ぶっ飛んであれじゃないです、前じゃないですけども、別のことをしようかなと。今日はもういろいろあります。はい。まあ、ちょこちょこですね。まあ、自分が、まあ、教えられてから、ネタがなくなったりとかですね。まあ、やろうかなと思った時に、ちょっと間を空けてですね、痛いニュースのところをですね、ただ読んでいくだけなんですけど、読んでって、2チャンネルの反動をただ見てるだけなんですけども、まあ、たまには、やってってちょこちょこ潰していこうかなと、うん、いうことでですね、行ってみたいというふうに思います。痛いニュース2チャンネルの、まとめてるサイトをただ、だらだらと読んでいくだけ特に、面白いのかよくわかんないっていうか、自分が、ただニュースを知りたいというだけもあるんですけどね、行ってみたいと。もし、なんかですね、意見を出したい、意見を言いたいとかいう方がいたら、まあ、来てもらっても構わないかなというふうに思うんですけども、とりあえず行ってみたいと思います。7月6日ですね、の記事から、コンビニ弁当が売れない、業界大苦戦の中、セブンイレブンは前線っていう記事で、コンビニ弁当がこの7年間で利用が半減しているとの調査結果が出て注目を集めている。最近は弁当専門店のほか、スーパーデパ地下なども力を入れており、競争が激化している。コンビニ弁当はどうなるのかと。週に1回以上コンビニ弁当を利用すると答えた人は2008年6月1日から5日の調査で 17.7%、 これは2001年の7月の調査 30.1% に比べほぼ半減している。また利用しないと答えた人は 37.4% で2001年の時の 20.9% に比べ倍増したと。総じて利用は7年間で大幅に減っていることになる。これは消費者調査だが売上にも影響が出ている。
日本フランチャイズチェーン協会の2008年1月21日の発表によると、07年のコンビニの売上高は既存店ベースで前年比 1.0% 減となり8年連続で減少、そして平均客単価は 1.1% 減って9年連続マイナスになり、その主な原因として弁当販売の不調が挙げられていると。2008年5月は食費を抑えるための外食から切り替えなどの理由から弁当などが増加に転じたもののわずか 2.5%。 弁当はコンビニの主力商品だけに売上高と直結しているようだということで、以下2チャンネルの反応。その前に記事続き、なぜ消費者離れが進んだのか、外国産業総合調査研究センターでは次のように分析すると、弁当は持ち帰り弁当店やスーパー、デパ地下でも売っており、競合が多くなってきたからではないですか。例えばコンビニでは弁当を温めないといけませんが、持ち帰り弁当店なら温かいままに出せます。またスーパーなどでは美味しいお惣菜も売っており、こうした影響が出ていると思います。でもちろんコンビニ業界も手をこまねいているわけではない。マイボイスコム調査によると、消費者には健康志向と高級志向が強い。あったらいい弁当として血液サラサラ弁当、ビストロスマップ弁当などが挙げられている。セブンイレブンは、前日の調査でよく食べる美味しいと思うコンビニ弁当でそれぞれ6割強4割強の圧倒的な支持を集めてトップになった。セブンイレブンジャパンの広報担当者は、私どもではお弁当の売り上げが特に落ちていることはなく堅調に推移していますと話すと、いうことで、以下2チャンネルの反応。コンビニに行く服がない2番、おいって言う。で8番、弁当買うならホモ弁行くわと、ほっともっとってことね。で、ボラれてると実感するからとか、あの味なら半額じゃないと買いたくありませんと思う俺はどう見ても貧乏人ですとか書いてある。餌だと割り切ってる人間が多いから無理とか、そんの弁当のまずさは異常とか、高えのにまずいというとか、量を増やすか国産に切り替えるとか、で、脂っこいものばかり入れてるくせに飯は揚げ底で少ししか入ってない、それ買う気もなくすわなと、で、コストパフォーマンス悪すぎとか、で、あとはね結局パン類とファミチキを買ってしまうから、ミマ弁当の魅力のなさは異常と書いてあるんですけど、ご飯がべちょべちょしてまずい、おかずも油がきつい、値段も高い、昔は毎日食べてたんだけど自炊中心に帰ったら弁当まずくて食べられないと、味付けが濃すぎ、しょっぱすぎる、ドリンクを買わせようとしてるのかとか、で健康なんやらかんやらとか目打った弁当はさらに少なくて高いという、コンビニ弁当で1000円近くしてこの量じゃヘルシーもクソもねえよって書いてある。で忙しくて半年コンビニ弁当の日々だった。ここ2週間ほど自炊してるんだが、あれだけ荒れてた肌の調子良くなりすぎ、わろた、何が入ってんだよコンビニ弁当と。で、割高だよな、バランスも悪いしとそんなのばっかりですね。底上げ弁当はどの店も店も共通、斜めに成形されたおかず入れとかむしろ感動すら覚えるとか言ってる。はい、というわけで以上そんなのばっかだなで、ジータ256、コンビニ弁当高いし割に、高い割に量少ねえしなと、吉野家やホモ弁のがと、やっぱりホモ弁つうのかよホットモット、ホットモットでしょ、吉野家ね、そうだよな、牛丼、安いもんな、そっち行っちゃうんだろうな、そういう方な、まあいろいろな、で次、元気に育ってね、園児が愛がも40羽話す、秋には園児に食べさせる予定。本当かよ、で次アイガム農法に取り組む、川崎町、わかんない、あんまりって書いてある、わかんない、安い、誠の 誠という字に木で、農業片桐慎さん33歳方の、水田で5日近くの、間崎保育園の園児20人がアイガモのヒナ約40羽を放したと。で、片桐さんが、長男ソラちゃん6つが通う同園に呼びかけて企画。園児たちは体長10センチほどのヒナを抱えるとふわふわして可愛い元気に育ってねなどと話しながら約20アールの田んぼに、放鳥したと。アイガモは稲穂が出る9月末から10月初旬まで放たれ、虫や草などを食べて体長30センチから40センチに成長する。糞が養分になり稲の成長を促し、泳ぎ回って雑草を生えにくくしたり、稲の根をつつき刺激を与えたりするという。片桐さんは、今週にも秋にも役割を終えたアイガモを園児に食べさせる予定。普段食べている肉は大切な命だということを教えたいと話しているということで、以下2チャンネルの反応。いい教育だなっていうのと、散々田んぼ仕事に使ったアイガモを食べるなんてと。で、アイガモ逃げてっていうのもありますけど、これトラウマンだって鶏肉食えなくなるぞと。あと片桐さんド S すぎるだろうと。で、いい教育だと思うわ、羨ましい、しかもアイガモうまいしと。で、一回だけってのはトラウマになるかもな、何度も繰り返して日常になれば気にならなくなるだろうけどと。で、園児、あれ先生は食べないの？片桐さん、私は遠慮しておきますと。で、こんなことしなくても俺は大切さって知ってますが何かと、下手したらトラウマになるだけだろう。そしてトラウマ持った園児が地球に優しい菜食主義者になるだけど。で、園児涙目とか書いてある。間違っちゃいないがやるせないとかね。ふわふわして可愛い夏、ふわふわして美味しい秋って書いてある。元気に育ってねって書いてあるんですけどねえ。で、トラウマになるっていうのがいろいろ書いてあるね。はい、な感じ。本当にどうなるんだろうと思うけど、はい。で、次、北京五輪会場を埋め尽くした、もう未だ除去しきれず、北京五輪まで残り1ヶ月。そうなんだ。藻類の大量発生が問題となっている中国山東省、青島と書いて、金島の、北京五輪セーリングコースでは5日も兵士や地元ボランティア1万人が参加して藻除去作業が懸命に続けられたと。1万人。藻の大量発生は北京五輪組織委員会も予期していなかった問題で、国際社会に醜態をさらす結果となっていると。コースの3分の1を埋め尽くしている藻は悪臭を放っている。選手の練習にも支障が出ており、大規模な環境問題としても注目を集めているということで、こんなとこでやったらマジ歴史に残るよなと。藻だらけだ確かにね。オラワクワクしてきたぞって書いてありますけど、ワクワクするけど、してもいいけど、シーン。ワクワクしてきちゃったね、随分ね。で、悪臭放ってるのか、選手かわいそうすぎると。どうすんの、マジでと。プール見たく、塩素でもばらまくの、とか書いてあるけど。で、やべえって書いてあって、すっげえ、体中、藻だらけになってる。3枚目は油すましかって書いてあるけど、藻をかぶって上がってきてる人が、すごっ。ゲゲゲの鬼太郎の粉吉爺のとこに、その3枚目に、藻をかぶって、もだちじいさんが粉吉爺の位置に来てるよ。違和感なさすぎ、笑ったって書いてあるんですけど。で、草原かと思った。虹色の川といい、中国では何が起こってるんだって書いてある、お茶として出されるなって書いてある。見た目が完全にお抹茶じゃねえかと。2枚目は防水塗料みたいじゃねえかって書いてあるけど、本当だ。すっげえ、2枚目強烈だわーと。もう元なんだよこれ、強烈だなー。 見えてる部分を除去しているうちは終わらないと。で、そろそろヘドラ来るなって書いてあって、すげえことになってるよ。3枚目やべえって、ここって地球なのかと思ってしまう。ここは何星なんだろうな、もう何がなんだかと。ただし目に優しい感じはするって書いてすげえことになってるよ。はい、実際どうなるか1ヶ月。はい、でジータ257、モだらけになる前に気がつかなかったのかなと。確かに気にしろよっていうか、見てこいよっていう、そのもうそこにでやるって決まってんだろうから思いますけどね。ちょっとすごいですね。ひどすぎね。で、次、五輪開催を機にチャイナドレスの大胆改革、中国。なんだそりゃ。4日付、中国新聞社伝によると、北京市のアパレル業界はこのほど共同で、オリンピックを迎える新たなチャイナドレスと題する作品発表会を開催。各作品は伝統的なチャイナドレスに現代的ファッションを融合させることを意図としたと。色彩やスタイルなどの大胆な試みで発表会を訪れた観衆は、地目一新って書いてあるんだ。耳目一新の新鮮感を味わったという以下2チャンネルの反応と。で、画像ありますけど、いかんって書いてあって、劣化解約って書いてあって、こんなのチャイナドレスじゃないと。チャイナドレスはスカートのスリットが命なのにとか書いてあるけど、でそこから画像だらけですね。でこのドレスを作ったのは誰だってまたあのユーザーですけど、マジで許さんって書いてあるけどよくわかんない。で、記事だけ読みましょう。あ、少し2ちゃんの反応を見るか。あ、違うわ、その前にまだあったわ。こっちの方行きましょう。68歳男、病院で灯油撒く、ライター投げる、警官空中でライターを蹴飛ばすって書いてあって、5日午前6時ごろ、京都市、山科区竹花4丁の町、愛生会山科病院の1階ロビーで灯油のポリタンクを持った男が医者を出せと騒いでいるのに男性職員が気づき110番。男は火をつけるぞと言って約10分間ロビーに立てこもり、駆けつけた、府警山市の署員らの説得も拒否して灯油約10リットルを床に撒いた。さらに火をつけたオイルライターを投げたが、同職員がライターを空中で蹴って着火を防いだ。同署、署員が男を現住、建造物等放火未遂容疑で現行犯逮捕したと。で、発表によると男はタクシー運転手、68歳の人で、約1年前に泌尿器科で受けた手術の結果に不満があったと供述しているという、ということで以下2チャンネルの反応。どこのジャッキーだよと。かっこよすぎだろ、ナイスボーラーと。この場面スローモーションになるからって書いてある。でコナン君レベルって書いてある。あとはハリウッドで映画化しろ、これは日本代表フォワードにすべきと。 NG シーンが3回はあったはずと。しねえし。で少林警官かと。旋風脚だったらすげえとこ書いたんだ。犯人ライター投げる、署員ライターを蹴ろうとするが失敗、犯人一瞬にやりとするが灯油なので火がつかずヒヤリ、ロビーにいた患者へ職員が吹き出す、大断言って書いてあって、でコメディなら灯油で滑って頭を打って全身発火するレベルって書いてある。で、万が一火がついたとしてもガソリンみたいに勢いよく燃えないんじゃないかなと。でもう着火をかっこよく防いだってことでいいじゃねえかと。結局ライターキックは何の意味もなかったってことね。でもライターがそのまま床に落ちて何も起こらなかったら、この犯人は大恥かくだけじゃん、警察の優しさだったのかなって書いて。一瞬には火がつかねえと、灯油だから。はい、ということで。で次、行ってみましょう。で、ジータ258、ジャッキーワロタと。
ジャッキーだよ。てか NG3 回とかいいから、うん、いつもねエンディングの時に流れるんですけど、デニア59番、書院は後にライターは友達と語っているんですねとね、大空ですよ、翼くんですよライター友達っては危ねえですよ、放火魔ですよ、どっちかっつうと、で次、ロボットとのセックスは浮気になるが多数ということで、男性向けゴシップサイト、ASYLUM で、これなんて言うんだろう、アシュルム、わかんねえや、ロボット売春婦との性行為は浮気になると題したオンライン投票が行われていると。科学の進歩とともに、いずれは技術的にはロボット売春婦は可能になると思われるが、倫理的、社会的にこのロボット売春婦は許されるのだろうかということに関して、ロボット売春婦は所詮機械だし、性病にかかることもないから風俗に行くことよりも全然マシだという意見と、先進的な技術で作られたロボットなら浮気のようなものだ、ロボットの友達とロボットの売春婦は全然違うという2つの意見が挙げられており、投票結果では浮気になるが 69% と浮気にならないを圧倒しているということで、以下2ちゃんの反応。ロボットじゃないよ、アンドロイドだよって書いてあって、あとは俺のはビニール製だぜって書いてあって、あとはロボットのレベルによるって書いてある、レベルあとはなんか今やるやつあるかな、うん、あとはなんかないかな、浮気じゃないけど離婚の原因になるって書いてあるはい、で次、女が許せる男の趣味、料理丸三角ネットアニメアイドル車×ギャンブル系っていうのでお見合いの席において絶対にやり取りされる質問の一つに、ご趣味はという常套句がある。そんな席でなくともふとしたタイミングで女性から趣味ってと質問をぶつけられることもあるだろう。どんな趣味が女性のハートにヒットするのか、都内に勤務する OL50 人をランダムに抽出し、男の趣味についてのアンケートを実施。で、最初の質問は許せる趣味、許せない趣味についてと。で、中略。で、その結果、食べ歩きショッピングについては、ものの見事に意見が二分。支持派は一緒に楽しめるからという理由を述べる女性がほとんど。不支持派の意見としては、これが男の趣味かとか、めめしいと厳しいものも。どちらかというと、年齢層の高い女性ほど不支持派が多かったと。料理に関しては、ほとんどの女性が支持を表明していたものの、あまり凝りすぎるのは NG とか、ちゃんと食べれるものを作ってほしいとし、それをメインの趣味とするのはどうかと思うという意見があったと。俺、この記事を見た時点でもう、すごい兄ちゃんのこの、流れっていうんですか、が浮かぶんですけども。以下、2チャンネルの反応。あ、まだ続きがありました。またネット系、サバゲー、アニメ、フィギュアなどのコアな趣味については反応はまちまち。あんまりヒートアップしなければ OK としながらも、それがきっかけとなって喧嘩になって別れる可能性もあるという意見も。あまりにマニアックすぎない方が良いという意見が多いものの、思ったよりも否定的な意見は少なかった。またアイドル好き、車好きなどのある意味時代遅れな趣味に対しては理解を示す女性も多く、パチンコや、競馬、競輪などのギャンブル系は勘弁してほしい、趣味というからには注ぎ込むのだろうからきついとし、否定的な意見がほとんどだったと。で、許す許さないとか何様だよって書いてある。フィギュアオタの俺歓喜で涙目って書いてあるんだよどういうことなの、感知で涙。で、男料理うまい、私の料理じゃダメなの、男料理下手くそ、家事の一つもできないのと。で、出会い系が趣味の俺終わったとか、ギャンブルせずに女に貢げってことですかとで、趣味まで女の言う通りにしなきゃいけないのかよと、それは趣味じゃなくて教養というのとかですね、競馬はダメなのかとか、要は自分が楽できるかどうか、金がかかるかどうかじゃないか、死ねえよって書いてあってもう怒って、もうそんなのばっかだよもう逆はないのかねこれね、まあ、やったところでっていうのはありますけど、うん、どこがこれやってんだよこういうアンケートでも50人だけどね、アンケート取ったっつってもね、書いてあるの見る限りね、うん、で、ジータレスミ、260番、むしろ本妻にしたいですと、頑張ってください。261番、痛いニュース読みですかと、そうです、はい、こっちの世界ゾーンを25話分読んで75話まで読んだんですけど、その後、 止めましてこっちの方に移っております。で、262番、車好きが時代遅れだとって書いてあるんですけど、はい時代遅れなのかね、うん、でも車好きの人はきついよね、ガソリン代のあれで多分相当どうでしょうか、でも車全然売れてねえらしいじゃん、うん、どうなんだろうね、うん、本妻って書いてある、本妻じゃねえのって言われた、本妻か、そうかうん、まあそっちの方がわかるはい、で、次、そうだな、楽天でグルメ大賞に選ばれた四万十川産うなぎ、実は、中国産だったと。よかった、俺そこからは買ってねえわ俺別のとこで、あれは楽天じゃなかったかな、うん、でも楽天だったと思うな、楽天でうなぎ買ってたな、うん、そうか、四万十川のやつじゃなかったですけどね、自分のやつはね、確かね。でも普通に味が完全に違ったからいいんですけどね、別に別の、ところからのやつも別に構わないですよ、うん、うまかったし、うん、だからもういいや、しょうがねえっていう、うん、ということでですね、次、北京五輪テロ対策部隊の必殺ツール対テロ攻撃車両登場っていうので、セグウェイを使った実戦演習を開始したと。セグウェイ車で演習を行っていると。対テロ攻撃車両と命名されたセグウェイで、警察はセグウェイ100台を購入し、そのうちの一部は大会期間中に空港とスポーツ会場をパトロールするため、迷彩塗装を施していると。で、最速は19キロということで、いかにちゃんの反応なんですけども、ね、間違いなく走った方が早いと、ローラーブレードの方が早いだろうとか、やる気ねえだろこいつらとか、石まかれたり棒を転がされたりしたら終わるなと、チャリンコ漕いだ方が機動力あるだろうとか、横に移動できないんじゃとか、中国テロ対策する気ねえだろうと、楽しそう、流行るかもしれないねこういうサバゲーがとか、で絶対こっちの方がいいと思うんだっていうので、ローラーブレード、まだスケボーかキックボードの方が、訓練積めば紫外線に使えそうと、何十年前の人が見ればこの光景はまさに SF 映画そのものだって逆に機動力が落ちるだろうこれで、あとはお前らバカにしてるけど60キロくらい出すようにチューニングされてるかもしれないだろ、多分市販品そのままだと思うけどと、でせめて盾つけろよとか、撃たれたら代わりの警官が乗るから OK、 盾より低コストって書いてある、はい、こんなのに乗ってるやつに殺されたら切ねえとか、今後の FPS にセグウェイ兵なる、兵が追加されるのかとか書いてあるけど、これならドクター中松のジャンピングシューズの方がどこまで本気なのかわからないとかね、はい、で、ジータ264番、中国産でもうまければ何でもいいけど無駄に値段を釣り上げるのは、いただけませんとその通りですよ、うん、偽装多いなと、あっちもこっちも偽装かいっていうで、265番、こっちの方が早そうじゃねと、科学の力で作った魔法の宝器、なんだこれ、ローラーブレードつけて、これは本当かこれ、これは一番速いモデルのニンバス5000だ、道路でクイデッチ、クディッチ、クイデッチポッターに出てくるスポーツの名前、事故あった時彼が助かるよう、あの写真は砲撃が股の中じゃなく体の右側にあることを祈ると、誰か作り方をアップしてくれ、俺も作りたい、欲しい、ところでブレーキはどれなんだ、ローラースケートは役に立たんからなと、急に止まったり左右に行かなくていいなら素晴らしいマシンだと、なんで作っちゃったんだこの、うん、 形だけね。で背景合わせて、はい。で、次行きましょう。中国少女レイプ殺人、レイプではなく腕立て伏せだったと中国公安庁発表っていうのがあるんですけど中国貴州省ウォン県で、6月28日に起きた数万人規模の群衆抗議事件で、同省公安庁は1日、ウォン省庁はね貴州市で記者会見を開き、事件の真相を公表したと。遺族らが主張した強姦殺人説を否定、少女の死亡は自殺だったと説明したと。会見中、目撃者の証言を引用し、少女が川に飛び降りる直前、橋に一緒にいた男性がレイプではなく腕立て伏せをしていただけ、腕立て伏せをしていたところ少女が川に飛び降りたと強調した。当局の異例の説明にネット上の掲示板で罵倒の書き込みが殺到。今後腕立て伏せを見ると恐怖を感じる。2008年ネット再、流行語は腕立て伏せになるだろうなどというネットユーザーらから、皮肉ったと。で、これは新しいところに、これ2ちゃんの反応で、ねえよねえよと。講師や諸葛亮もびっくりって書いてね。すげえ、これが中京かと。あ、腕立て伏せしてる、川へ飛び込もうと。で、これは火に油注いでるだけじゃねえのかと。ええ、何回目で飛び込んだんだろうかとか、これで押し通すつもりかと。で、今後腕立ては殺人未遂で現行犯逮捕。うん。で、問題1、実はレイプではなく〇〇だった。この〇〇に入る言葉を次から選びなさい。 A 同意、 B 狂言、 C 援助交際、 D 腕立て伏せ。毎新聞2007年度入社試験よりと。で、そら暴動も起こるわと。日本だったら県警本部長の首が飛ぶレベルだぞと。緑化に緑のペンキ、モデダムが緑色になれば漂白剤散布、そしてレイプじゃなくて腕立て伏せきたと。これはひでえな。これって何も言わなかった方がマシじゃねえって書いてあるけど、うん、確かにね、油注ぎまくってるよで、266、中国と腕立て伏せ怖えって書いてあるんですけど、267、これはひどいと。てかひどすぎですよね。だって、だって自殺しちゃったわけでしょねえ最悪じゃないですか、これで勝てないの、これは中国公安庁だぞこれはい。で、次、猫を助けたい、火事の中飛び込んだ大学生死亡ということで3日午前0時50分頃、大阪市生野区の木材店川根木材から出火して、木造2階建てを焼き、付近の家屋など7棟に延焼、計約900平方メートルを焼いたとで、焼け跡から大学4年生の、前田直人さんの遺体が発見され、マンションの男性中に2人が煙を吸い込んで軽傷で、前田さんは一度避難したが、猫を助けるため自宅に戻り、煙に巻かれたと見られると。はい。ということで、以下2ちゃんの反応。これ痛いニュース泣ける。無茶しやがってと。気持ちはわからんでもないが、同じ猫好きとして尊敬するご冥福をと。軽率な行動とはいえ、いい話だなと。映画化決定だろうと。で、気持ちは分かりすぎるくらい分かる。本当の友達だったんだな。辛いなと。で、いい話だなとか言える奴は野獣馬だからと。きっと家族、親族はバカだバカだと泣いてるよと。で、以上です。そんな感じ。で、知りませんでした。クロノトリガー DS に登場、スクエニ公式サイトでカウントダウンということで、任天堂 DS で、クロノトリガーが出るということで、以下2チャンネルの反応ですけども、ただの移植だろ、移植はプレステでやったろ、またリメイクか、リメイクならともかく移植ならダメ、しねえと。名作なのは間違いない。 DS じゃリメイク2より移植レベルにとどまるんじゃねえと。先にロマンサガのリメイク作れよと。
で開発室エンドもそのまま移植すんのかとか、リメイク好きだねスクエニとか。で上アニメ下、スーファミのドット演出ありえそうで怖いとか、まさかタッチペンで横に線引いてハヤブサ切りみたいなゲームにならんよなと、十分ありえるとか、また無理な 3D になるんだろうなと、あの裁判で逆転したいとかですね、 PS3 で出せよと、まあいろいろありますね、自分クロノトリガーやったことないんでわかりません。うん、なんかスコーンとね、そのなんだ、ちょっと やらないやらなかったんですね、スーファミね。だから、うん、クロノトリガーってか金がなかったのかな多分な、確か。やろうとはしてたんだけど、うん、でやってないですね。で、ジータですけども、268で猫なら人間より前に逃げてそうだけどなと。確かにね、猫ずっといたのかね、気づかずにね、さささって行っちゃいそうな気もするけど、いやわからないけどね。で269、まあ、猫いたんでしょうけどね、家の中にいなきゃ結局ね。で269、おっちゃん家が燃えててウサギがまだ中にいたら助けると、また厳しい質問だな、厳しい質問だな。だって一回自分外出てんでしょ、それ外出てて燃えてるわけだ。いやー、いや絶対ね、これ正直な話、中には入れないと思うよ。うんうん、おそらくさすがにね、中突っ込むのはねすごいと思うわ。うん、だって完全にもうやばいだろそれと。うん、だから助けに行くっていうのはね、はっきり言ってね、無茶、うん、だと思うよ。真面目な話してあれだけど、うん、だからいけないと思うな現実。うん、難しいと思うよ。で、270番 CT は好きだが移植はお腹いっぱいだと。お腹いっぱいか、うん、つかいろいろもうすごいね、うん。で271、俺はクロノトリガーの影響で今日までピアノを弾いてるぐらいの名作と。あ、クロノトリガーね。曲は知ってますよ、有名で自分も好きですね、曲は知ってるから。うん、で272、PC は助けたいと。 PC っつうかハードディスク助けたいですね。まあ中には入りませんけど、持って出ていきますけど絶対、出ていけるのならね、はい。で次、落書きで定額解任、我が国ではありえない、日本の厳罰処分にイタリア驚愕で、毎日新聞ですけども、毎日新聞ですけども、教員大聖堂に落書きで解任の危機ということで、イタリアフィレンツェの大聖堂に落書きをした日本人が日本国内で定額や、勤めていた野球部監督の解任など厳しい処分を受けていることに対し、イタリアでは我が国ではありえない厳罰との驚きが広がっていると。でメッサジェロ氏は、集団責任を重んじる日本社会の原骨はあまりに固く、若い学生も容赦しなかったと報じると。でフィレンツェに限らず、イタリアでは古代遺跡はスプレーにまみれ、アルプスの山々には石を組んだ文字があふれると。その大半がイタリア人によるものだと。同氏は、日本のメディアによる騒ぎは過剰だと、日本人の措置の厳しさに疑問を投げかけたと。で、他のところも、行為はひどいが解任や定額はやりすぎと、論評したと。で、大聖堂の技術責任者、ビアンキーニ氏は、日本の出来事は落書きが合法だと思っているイタリア人にはいい教訓だと語ったということで、いかにチャンネルの反応。やっぱりね、イタリア人はこう言うと思ったと。日本人は歴史を重んじるからですと。で、まあ日本人の美徳ということでと。でね、え、日本人がやりすぎというか、イタリアが緩すぎとかね、毎日がソースじゃ当てんならんって書いてある2ちゃんですからねこれね、まあ普通に毎日あれですけど、まあ、とりあえずそういうことで、なんという文化の違いと。さすがイタリアなのか、イタリアはブサ放水なのかようわからんと。で定額解任はやりすぎとか書いてあるけど、うん、まあね、ちょっとやりすぎな気もするけどな、自分はな、うん、注意はしてさ、そこまですると。定額だぞ、定額ねえ、
って思うよ。うん。で、次。2チャンネル殺人予告で18歳少年逮捕、殺すではなく投げるっていう漢字を使って通す、悪質だと警察は判断ということで名古屋市北区に住む18歳の少年が逮捕されたと。この少年は先月21日、自宅のパソコンからインターネットの掲示板2チャンネルに秋葉原のあの件を再現しますという題名で、明日名古屋駅で無差別に人を通しますと書き込んだとされていると。で、書き込み後の土日には警察が76人体制で名古屋駅の警戒に当たらざるを得なくなり、警察の正常な業務が妨害されたとして1日少年を、偽計業務妨害の疑いで逮捕したと。で、事件はこの書き込みを見た埼玉市の2人の通報で分かったので、少年は掲示板を面白くするためにやったと犯行を認めていると。で、殺すのではなく通すと書き込んでいたが、こういうことをわざと、行っている時点で悪質だと警察は判断したということで、ですね、またこういったサイトでは、隠語のような言葉が使われており、少年は逮捕を免れようと思ったのか、殺すではなく通すと書き込んでいたが、こういうことをわざと行っている時点で悪質だと警察は判断ということなんですけども、ギャグだろうと、警察暇すぎだろうと、5時で逮捕とかありえないと、これ逮捕されるほどのことかと、これからはアウトってことだろうと、こういう逮捕が行き過ぎるとやばい気がすると、本人がその気がなくて書いたものでも拡大解釈されて逮捕なんてありえるんじゃないのかと。で、秋葉原の事件を再現なんていう前振りを書いたのが悪質と判断された原因だろうと、うん、で、くだらねえ、これで悪質ならガムを道端にポイ捨てするやつは狂人だとかね、マジレスでこれは言論統制になるぞ、政府の目論見通りことが進んでいるかのような匂いがする。で、あとはですね、いい教訓だ、警察を釣ったら釣られますと、けどこれはいいこと、どんどん捕まえてくださいとかですねこれは明らかに警察の横暴だろう、冗談でやってることは明らかだ、言論弾圧どころじゃないぞ、罪をでっち上げて逮捕されてる、悪質なのは警察だろうと。で、呪ってやるを祝ってやると書いた落書きを思い出したと。で、もう怖くてメール、何も書き込めないと。で、目と、だから殺すっていう字を全部分けて、合わせても逮捕になっちゃうのって書いてあって、うん、あとはつかこんなもんでも検挙率って上がるのかとか、あとはですね、名古屋と特定してるし日時もして、これで警察配備しないで、もし本当に起きたら警察何やってんだの大合唱、万が一のために配備せざるを得ないだろう、これは逮捕が妥当と。警察が読み間違えて76人体制で警備しただけだろうと、何が悪質なんだよと書いてありますけどで、明日何々で何々します、これがいたずらだろうとなんだろうと余計な手間をかけさせる一言になるわけでと、この敏感な時期にいちいち警察の手を煩わせる、税金の無駄遣いするようなアホはもうじゃんじゃん捕まえてあげればいいんだって、捕まりたくて書いてるんだろうからよと、まあいろんなまあそういった形ですかね。うん。はい。で、こういう誤字だったらどうすんのとかいうのもいろいろ書いてありましたけど。はい。で、次。273番さん、配信に使うマイクが燃えてたら取りに戻るんだよねと。戻らないまた買えばいいじゃんって。で、274、さすがにこれは逮捕でもいいと思うけどなと。逮捕か。で、275万、でもやらなかったらやらなかったで、なぜ対応しなかったんだと糾弾されるんだよねと。絶対ね、うん、言われるわな、もう分かるだろこれだったらみたいなね。で、次、発言小町って書いてあって卵を買いすぎたので、義理の妹に届けてあげたら玄関で返されました、出産祝いのお返しもありません、ありえないですよねということで、結婚1年目の主婦ですと、子供はいません、先月義理の弟夫婦が出産をしました、弟夫婦はお互いが学生でできちゃった婚だったので大変だろうと思い、出産祝いもかなり多めに包みました、そして私の両親からも出産祝いを渡しました、一応口頭でお礼を言われましたが1ヶ月以上経ってもお返しの品などはありませんでした、でも生活も大変なんだろうと思い気にしないようにしました、
その後義理の妹が退院して赤ちゃんを見に行きました。その時に手土産としてプリンとジュースを買っていったのですが、それを開けることもなくお茶の一杯も出ず、義理の妹はテレビをずっと見ていました。しかしそれも子育てで疲れているのだろうと思い気にしないようにしましたが、先日卵を買い付いたので届けてあげたら家にあげてくれることもなく玄関で返されました。さすがにありえないのではと思い、もう義理の弟夫婦とは関わりたくないと思ってしまいます。でもこの態度ってありえないですよねと、いうことで、いかにチャンネルの反応、なんでどっちも義理なのと、で義理の妹も卵を買いすぎてたんだろうと、で気を使わなければいいと、嫌われてるんじゃねと、で、これは、で、ごめんね、なんかあるかな。お返しを期待してる時点で根性がさもしいと。以後はそういう付き合い方をすればいいだけ、他人に期待する方がバカと。あとは人に何かしてあげてもいちいち見返りを求めちゃいけないと思うんだと。確かにな、もう鼻からもう見返り期待でやってるんだったらやんない方がいいかなというふうには思いますね。私の思い通りに動いてくれなきゃ怒るわよと、おー嫌だ嫌だって書いてあるんですけど、非常識な人間におせっかいなやつが絡んでわめいてるだけって書いてある。で、あとはそうだね、探偵ファイルより秋葉原殺傷事件の喧嘩台がホームレスの餌場にというやつ。発言コマ、276、なぜこれがニュース?日記って書いてあるんだけど、277、発言コマチは面白い発言が多くて飽きないよと。なんかまあ晒されたんでしょうね。だからそういうのが、こんなの書いたんぜ、みたいなやつで。で、献花台には、花束や飲み物などが備えられているんだけども、それをホームレスが、まあいいや、まあいいや、パクっていくと。で、ホームレスの言い分としては、飯が食えないから、神様には悪いんですけど、少し分けてくださいと。天国に行った人には申し訳ないと思っているけど、どうしても腹が減るので、喉が渇く、ありがたいと思っていると。で、4日ほど前から来てる、いつも飲み物やタバコがあるので、ありがたいと。で、いかにちゃんの反応。ありがてえ、ありがてえと。で、エコだなって書いてある。生きるためなら仕方ないなと、あとはですね、まあホームレスあかんやろってやつもあるし、食べるなら献花台の周りを掃除くらいしてほしいとかですね、記事見ると献花台に空き缶ゴミも置いてあるんだな、まったくお前らはと。そんなのあんだ、すげえことになってんな。ほう。で、すごい感謝して撮ってる人もいると。秋葉はホームレスのボーナスステージだなって書いてあるけど、はい。で、次、毎日新聞、少額で日本の少女を売春する方法を紹介、海外大手サイトに掲載ということで、まあこれ結構ネット上では有名なんで、知ってる人多いかもしれないけど、毎日新聞のやつね、あんまりもう言うまでもねみたいなやつですけど、まあそういうのがありましたよと、一応記事だけ。で、ブリザードディアブロ3を発表と、ディアブロ3であった とうとう出んのか。へえ、ディアブロ2やってたな。どうなっちゃうんだ、どん、またすごい売れちゃうのかよこれ。ディアブロ3は、はい、まあディアブロっていう、まあパソコンのゲームなんですけどね、ローカライズはカプコン以外で頼むって書いて、遅すぎ、ずっと待ってたのにと。また牛を狩る日々が始まるのかと。あったね、牛を狩るやつね。やべえ、ワクテカが止まらねえ。 3D っぽいけどいい感じだなと。見てみよう今度。自分も興味ある。はい、で次、コンビニ深夜営業論争、弁当を買えなくなったら空腹に耐えなければいけないのかっていうので、俺これ読んだっけ、これ読んでないね、全然読んでないね、それね。6月28日だからな。環境保護を名目に自治体から次々と打ち出されるコンビニエンスストアの深夜営業規制、コンビニを利用する機会が多い若者らには反発の声が強いようだと。終電での帰宅時などにほぼ毎日通っているという東京都、大田区の男性公務員26歳は、弁当が買えなくなったら空腹にひたすら耐えなければいけないのかとこぼすと。東京電気大生の、23歳は、辛いのはタバコや酒が買えなくなること、温暖化防止のためならみんなで冷房を控えめにした方が効果があるのではと話すとかですね。防犯のためには深夜営業も必要という声もというのがある、あったりとか。64歳の人は、主婦は夜中に店員が一人きりのお店も多く物騒、営業しないでほしいと規制を求める。で63歳の主婦は、できることから温暖化に協力していきたいと理解を示す人も少なくなかったと。で以下2チャンネルの反応。夕方に買っておけばいいとか、そんな時間に食うからメタボになるんだよと。ありえん、この公務員にとって料理ってのは作るもんじゃなくて出てくるものなんだろうなと。で深夜に食うのはカップラーメンだろう、備蓄しとけとか。別に賛成でも反対でもないけど、弁当が買えなくなったら空腹にひたすら耐えなければいけないのかっていうのはこいつは大げさすぎと。コンビニ弁当は体に良くない、食べれなくなって良かったと思うとかですね。空いているうちに買っておく、冷凍食品やレトルト食品を、常備する、自炊すると、仮に自炊できんでもどうとでもなるだろうと。であとは、ゆとり大学生には前もって買っておくという発想すらないのかと、タバコや酒が買えなくなることって書いてある。でそりゃ主婦や定年後で昼間に買い物できる人はコンビニいらんだろうなとかね。そうですね、コンビニオーナーとしては深夜営業を止めたいのが本音だろうとかですね。まあいろいろありますね。はい、で次。そろそろやめよう。あとはまあ毎日新聞関連だね、毎日新聞、変態報道、担当者の処分決定、現社長は役員報酬の1ヶ月の 10% 返上、コラム担当記者は懲戒休職3ヶ月などということで、1ヶ月分役員報酬 10% 返上する処分としたということで、まあいかにちゃんの反応あんまり見てもですね、あれですけども、甘いなぁ、舐めとんのか、説明責任は逮捕しろよ、謝罪なんてお断りします、パシャパシャパシャパシャって取られてるけど。で、広告取り下げに関しての、動きとかですね、JCB バナー広告取り下げ、住友金属鉱山、厳重抗議、日産、毎日の、今後の毎日次第で出稿停止、 ANA 契約打ち切り、広告の、掲載差し止め、日本ヒューレットパッカード広告配信停止、キリン、今後掲載予定広告なし、セブンイレブン遺憾、毎日新聞には一切払っていないとか、とうとう、毎日紙に直接、謝罪を要求して一応受け入れたと、札幌対応迫っている、広告掲載は対応次第とで、とかいろいろ
問題視して、じゃあバンバンバンバン広告なくなってんだってこと。うん、まあ実際にこれはな、本気でまあまずいからな、うん、と思うしね、うん。で、278番、そのまま餓死したら即神仏になれるんじゃねえと。即神仏、はい。それはあかんべ、うん。つうか確かに多いんだよな、ほんと。すっげえいいんだよね。その秋葉原のそれは別に見たことないけど、普通に自分の、駅前のあれもそうだし、そのなんだ、まあ、いろんなところいますよね。うん、ほんとすごいわ。で279番、セブンイレブンが真のセブンイレブンになる日がまた来るのですねと。セブンイレブンじゃ困るけど、セブンイレブンだときついね。もう少しね、うん、本当のセブンイレブンになったらきつくねと思うけど、そうでもないかな、うん。まあいいや、で次行こう。まあなったらなったで別にそこまでね、いやーっていうあれじゃないけどね、うん。で次、忍者が現れたの情報に小学校が一時閉鎖アメリカ。バーネガットの複数の小学校が忍者が出現したという目撃情報を受けて一時閉鎖されたと。忍者の正体はキャンプ生活の指導員と、黒い空手の道着にプラスチックの刀を持っていたと。で地元紙が警察の話として報じたところによると、指導員は近くの中学校で行われた仮装大会に遅刻したところを目撃されたというと。で以下2チャンネルの反応なんですけど、忍者そんなに怖いのか、アメリカ人バカだろと、めちゃくちゃ強いぞと、アメリカ人にとって忍者はどんな存在なんだって対して、めちゃくちゃ強い、強い、すごい扱いだよな、ジェイソンとかセノバイト級と、見つかってる時点で忍んでないじゃんとか、素手で首をはねられるからな、閉鎖もやめなしと、うん、戦車並みの強さだと思われてるしねと、クリティカル持ってるからなと、ナルトの見過ぎだなとか、空手の道着は忍者とは関係ないだろうと、こいつら忍者を知らないな、忍者は見つからないように行動するんだぜと、忍者は小学生は殺しませんとか、これはナルトが禁止になるなとか、うん、アメリカの忍者ってカメだろうとかで、なんかイメージは良さそう、なかなかイメージは良さそうだって書いてあって、Think Ninja って書いてあって、Very Quiet とか書いてある、Sleek Package All in One Design とか、 I'm a Ninja とか真っ黒系、はい。で、むしろ写真撮るだろうとか、お前らアメリカ人バカにしてるけど、日本の小学校の周りで中世の父みたいな甲冑でうろうろしてた奴がいたら怖いぞと、変質者で間違いないだろう、パトカー何台も来るぞっていうので、むしろ写真撮るだろうと書いてあるけど、メリケンはやけに忍者が好きだからな、その割に誤解も多いがと、でこんな騒ぎにしたんじゃ忍者失格だなって書いてある。あれたね、そんな風になったんだ、うん。で、生まれて初めてバカって言われた、史上初東大卒のお笑い芸人が登場っていうので、吉本興業についに東大卒の芸人が登場、その名も、田畑藤本、理系メガネ男子の藤本くん、東大卒と爽やか、高男子って書いてあるけど、田畑くん立命館大卒はっていうこと で以下2チャンネルの反応ですけど、さあどうなるかな。いろいろとかわいそうに、またクイズ枠芸人かと、東大と立命館とか、東大ってだけで一気に箔がつくからいいなと、で芸人で失敗しても事務所の中の人になれるんだろうなと、で東大がじゃなくて面白いかどうかだろうと、で合コンの隠し芸レベルなんだろうと、うん。で東京大学大学院にも合格してますね、藤本敦っていう人は、ボケ担当らしいです。卒論テーマは、小型試験編におけるマスターカーブ破壊評価の適応性に関する研究、 A4 50ページで、
で公式ブログ東大を卒業して漫才始めましたと。で出落ちじゃねえかって。東大です、おお立命館です、プギャーって書いてあるんですけど、僕はプライドがあるから無理だろうと。うん、 OB の俺らとしては応援するよなって書いてある。 OB で、あと東大出て芸人になっちゃダメだろうと、貴重な東大卒がって書いてあるけど、うん、うわ学歴ネタつれ、全く受けてねえな、リアルすぎて笑えねえと。期待したのにこれはひどいな、普段はこういうキャラじゃないだろうにわざわざ敵を作ってどうするって書いてある。うん、なんかアップされてるやつで、うん、書いてありましたね。ひどい芸風だな、学歴をネタに持ち込むとかつまらん。藤本、僕は東京大学出身なんですよ。田畑、僕は立命館大学出身です。藤本、僕からしたら立命館なんて中学校ですよ。こいつは中卒です、中卒。田畑、そんなわけあるかい。しかもね、僕内部推薦なんです。藤本、内部推薦なんて弱者の逃げ道じゃないかい。こんなんだったと、ひどい芸風だなと。確実に殺されるぞこれ。そもそも笑いっていうのが頭の良さと関係ないと。頭の回転は関係あると思うけどね、うん、学歴とは関係ないね、うん、センスと頭の回転が必要だとは思うけど、すごいねしかしねで、あとはですね、そうだな、何かあるかな。あとは、若者の酒離れで販売が低迷、なぜ若者は酒を飲まないのかと。なんか若者のなんとか離れって多いね、その挙げられてるのが酒と、タバコ、車、あと何があったっけ、なんかそういうのはなかったっけ、なんか読んだような気がするけど、うん、で、なぜ酒を飲まないのかについて、まあ、これ最後にしようかな。若い女性が気軽に飲めるカクテルやビールを売りたい。若者や女性がおさ、女性のお酒離れが進み販売が低迷しているため、ビールメーカー各社は女性顧客の拡大に、活路を見出そうとしている。女性の気持ちをつかめようと女性食品を開発や販売促進の主役にする働きもあると。で、値上げで各社苦戦みたいなの書いてあって、今年の発泡酒と第3のビールを含むビール類の販売は各社が値上げを実施したこともあり、減少傾向が続き苦戦していると。で、キリンビールが18日に発売したツードックスカクテル、缶がピンク色のカシツネーブル、緑色のソルティーブルドッグの2種類は、入社3年目の女性2人が開発。お、26歳と24歳、若い世代が対象の商品のため、同世代の2人に白羽の矢が立ったという。おすごいね、26歳と24歳に、で、その2人の女性の方ですけども、従来のお酒らしさより見た目や味でもっと楽しめる商品を作りたかったと話すと。で、チームにいた男性の上司2人は当初デザインや味がキリンの伝統という、違うと難色を示したが、最終的には女性の2人の意見がほぼ通ったと。で、まあどうだだだって書いてあって、将来はこのチームで新商品の開発を目指す考えだとか書いてありますけど、20代から30代の女性7人でプロジェクトチームを昨年春に結成していると。はい、札幌ビールで、サントリーは発泡酒ダイエット生、の広告を5月6月にかけて女性誌に投入したとって書いてあって、ファンタの方がうまいんだからしょうがないだろうと。これ兄ちゃんの反応、これファンタかよファンタ酒飲まずにストレス解消できてるんだからいいことだろうと。で、酒飲みにいい印象がなく自分がああなりたくないからとかですね、お金がないでしょとか、酒は事故のもとだよとか、酒飲むと食いすぎて太るからとか最近の若者はタバコやらない、酒タバコやらない、車乗らない、旅行もしない、あ、そうか、旅行もしないって言ってたんだ、そうだ、女性と付き合うのも面倒、何が楽しくて生きてるんだって書いてあって、アニメに決まってんだろとかネトゲとエロゲの楽しさがその全ての娯楽を凌駕するからって書いてある。酒飲んだらゲームできない、特にシューティングゲームはって。で、最近の若者、趣味はアニメ、漫画、ゲームですと。日本マジで終わったなと。で、酒を飲む暇がない、酒を飲むコップがないとか 人で飲むと楽しい、二人で飲むともっと楽しい、大勢で飲むと拷問って書いてある。あと酒飲むと吐くじゃんとか、でビールの何が美味しいのとか書いてあるけど、で、いやいや若者も飲みますからと、酒離れというよりもともと飲まない層が飲みませんアピールし始めるようになって、それが認められる時代になっただけでしょうと。で苦いもんって書いてあるし、うん、一人で飲むのが一番楽しいよとかね、うん、なんで酒飲まない方がおかしいと思うのよとか書いてあるけど、うん、で、なぜ若者は酒を飲まないのかではなく、なぜ年寄りは酒を飲むのかと問えって書いてある。で、コーラの方がうまいって本当に思ってるならコーラを飲めばいい、無理に酒を飲む必要はない、俺はビールの方がうまいと思うが、で、酒タバコイコールかっこいいファッションと思ってのめり込み、最終的に依存症になる、それはアホでしょうとか、で酒嫌いなやつ多すぎと、まあ、そこに書き込んでる人たちはそうなのかな、うん、で、時代、280、セブンは7時、イレブンが何時かわからんと、え？あー、そういうこと？どういうこと？午前しか開いてねえのかよそれ。うん、はい、なんだよそれ。であと、あとはね、てかもうあれで終わりだっつったからもう終わりにしようね。うん、あとはそうだね、はあ、荒木裕彦、川端康成、伊豆の踊り子の表紙を手掛けるっていうのでもうすげえなこれ、全部徐々になるわなって書いてあって、伊豆の踊り子って書いてあって、うおーすごい、これはないわーと、懐石料理屋で豚骨ラーメンを出されたような気分だと、ドッピオじゃんって書いてあって、まず荒木に任せようと思ったやつの気が知れないと、でデスノートの人が書いた人間失格は腐女子が買いそうなイケメンだったけど、荒木裕彦は腐女子に敬遠される絵だろうって書いてある、すごいなぁ、伊豆の踊り子書いてもらったんだ、へぇ、でジョジョの新作にしか見えないとかね、でドドドドドドドって書いてあって、しっくりきたって書いてあるけど、ドドドドドドドっていう、すごいなぁ、科学誌の表紙ってこれだろう、悪くないと思うんだがって書いてあって、なんつうかスタンドだよねって書いてあって、なんだっけセルっていうなんか雑誌の表紙やってたんじゃなかったっけ、一回違ったっけ、でサイコっていうのを書いた人の人間椅子っていうやつもあるらしいね、うんうんうん、ほーん、表紙で釣ろうとしてるってことこれ、別に釣るようなあれじゃねえべ、こんだけ別に有名なのに、どうしちゃったのこれ、でですね、はい、この辺で終わりにしましょう、はいはい、というわけで、ダラダラと行きました、申し訳ないですね、ダラダラ過ぎちゃってね、この辺で終わりにしたいと思います、うん、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました、はい、 まあ、途中こういうのを含めましたけども、こっちの世界ゾーンのところに、録音ファイルとしてアップしたいと。で、一番初めにやってた方もアップしたいと思いますので、もしよかったら聞いてみてちょうだいということで、ジーダー281、若者のゲーム離れ、こう書くと悪く聞こえると。何でもなんとか離れって言ったら悪いっていう風になるんだよね。別に悪くはねえと思うんだけど、そういう傾向になってるってことはな、ね、別の何かが出てきてるんだから、全部こうしなきゃいけないっていうふうに思ってる方がおかしいとは思うけどね。うん、だって旅行離れ、車離れ、酒タバコ離れとか、そういうのがありますよって言うんだったら、やっぱり他のところでね、別にね、今いろいろ足したようでいろいろありますからね、そういうので、うん、言ってんじゃないのとかさ、まあ、他に経済的なものもあるだろうし、まあ、そういった背景を全く見ずにですね、そこだけで言ってるのはどうなのというのはありますけどね。そう、なんていうのかな、ただその部分だけを見て全体を見てないあたりがちょっと記事書く方としてもアホじゃないのって思っちゃうよね。うん、でそれに釣られる奴らもいるから困るんだけど、うん、その部分だけ見てうわこうなんだみたいになっちゃって、全体を見ればどうしてそうなってるのかが分かってくるはずなんだけど、うん、それをまたそういうの全体書かない、まあそれもある意味操作の中の一つなのかね、うん、分かんないけど、まあというわけで、で、あれ282、発言小町すごいな、見てるとイライラするって書いてある。発言小町すげえんだ、今度見てみるわ。じゃあ発言小町今度見てみようか。じゃあ雑談のあれでちょっと楽しそうだから見てみる。発言小町、うん、発言小町でそういうイライラするやつがまとめられてるやつとかないのかな。まだ堂々と書いてな、炎上してんだろうなそういうのな、ってことはな、こうならおかしくありませんかみたいなやつって、お前がおかしいよみたいなやつ、うん、ね、あるかもしれないね。うん、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。というわけでこの辺で、終わりにしたいと思います。ではこの辺でバイバイと。